第27回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。シャイ、皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。第27回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組はいつもは神奈川県横浜市戸塚区の私の自宅からお送りしておりますが、本日はですね、出張アコラジということで、東京都小平市にありますえのき屋邸からお送りしていきます。今回もこの番組のサッカーこの人、
どうもジャーゲジョージです。よろしくお願いします。
そしてスペシャルゲストはこの方です。どうぞ。
どうもこんにちは、えのき屋勝正でーす。よろしくお願いします。
違う、あの異名と一緒に、あのあれと一緒に言わないと、何何こと、えのきや勝正ですって言わないと。
漫画界のジャスティン・ビーバーこと、えのきや勝正です。
はい、いらっしゃいませ、先生。
いやー、ジャスティン・ビーバー。
先生、ありがとうございます。お越しくださいまして。お越しくださいませっていうか、私がお邪魔してる状態ですが。
わざわざ来ていただいたんですよ。
ね、東京都小平市にあります、えのきや邸からお送りしておりますが。
疲れたでしょ、ここまで。
いや、でもなかなか、まあ、2時間ぐらいの道のりでしたけど、横浜から。
そうですか。
いや、でも楽しい、びっくりしですね。まさかここから録音する日が来ると思わなかったんですね。
いや、本当にもうすごいことですよ、これは。
でも行ってみてもね、うん、先生がここに引っ越してきてるのが3月。
3月ですね。
の半ばぐらい。は
い、いや終わりぐらいじゃないですか。
でもだって
2月の終わりですよ。
そっか、2月の終わりか、うん、そ
うだ、2月の終わりですね。
だって私が3月9日にワンマンライブあって、その数日前にこの手伝いをしに来たんですよ、私。先生の引っ越しの手伝いで呼ばれて、
そう、細見さん一人だけね。
そう、私一人で、そうそうそう、IKEA のね、家具をひたすら組み立てる。
そうそう、かっこよかった、あの日は。
しかもただあの日はじゃねえ、あの日も気をつけろ。
あの日も今日も毎日かっこいい男。細身のシャイボーイ。
あのね、工具がさ、細いドライバーしかなくてさ、
そうそうそうそう、
僕そのドライバー締めすぎて指いっちゃってさ、ギター弾くのが辛かったんだよ、ワンマンが。ずっと痛くて
指痛めちゃう。ずっと作ってましたもんね。
そうそう、ずっと作ってた。だからこの家の家具のね、うん、最初の半分ぐらい私が、
テレビ台とかね、
すっかりも忘れてるでしょ。
毎日細見さんが作り上げた机でご飯食べてますから
、はい、不思議なもんですよね。でも、もう私が半年ぶりぐらいにここを邪魔しまして、
はい、
さっき奥様ともご挨拶させていただきました
けど、
もうすっかりでももうね、家だね。
すごいでしょ、仕事場っぽくなってるし。
そう、うん、で私は今階段を登ってきて2階の先生の仕事場からお送りしておりますが、
はい、
さっき1階のリビングもちょっと覗かせてもらったら、やっぱもうね、家庭の香りが
いいでしょ。
ねえ、いい家ですね。
なかなか、うん、広くて
ねえ、ほんと広い一軒家でね、
うんうん、
でこれ2階仕事部屋ということで、本日はアシスタントさんとかいらっしゃらずに、
はい、今日呼ばなかったです。
ねえ、あ、はい、わざわざってこと。
そうですね、
あ、私たちが来るから、
うん、
あ、全然いいのに、気にしないでいただいて。
いや、アシスタントが辛いだろうと思って。
あ、アシスタントさんが
辛いなっていう、う
ん、なんで全然いいじゃん、私がいても全然。
いや、ちょっと初対面ね、ちょっとね、うん、仕事中にちょっと細見さんちょっと気が散るでしょ、やっぱり。
まあ変なやつ来たらね、それはそうかもしれませんけど、うん、でもまあね、でもこうやって初めて榎谷先生のお宅からの放送ということでございます。
いやいや、
まあ
ね、
出張アコラジオは第9回の時に、
はい、
ね、西田の会でやりましたけども、うん、やっぱりでも普段とやっぱ音の感じは多分違うと思います、聞いてくださってる方。
あ、そうなんですかね。
いつも私の部屋がこうなんかやたら音の吸収が良くて、
あ、
でしかも狭いから、
狭い、ね、
こうなんか本当にスタジオで撮ってるような音になるんですよ。
うーん、
だこの部屋こう広いから、多分こうふわんとちょっと広がりを感じながらの放送となると思いますが、
うん、いい音になってくるといいんだけど
ね。えのきやって、でもやっぱこの音の違いもやっぱ楽しいとこですし、ね、はい、私のラジオの特徴であるどこでも撮れるっていうのは、
はい、
いいと思いますけど ね、楽しい話で、うん、先生には第3回のアコラジに来ていただきまして、
はい、懐かしいですね。もう
4月の下旬ですか、もう半年経ちました、先生。だから、
うん、早いね、もう
早いね。
テキサスも終わっちゃってからね。
だってあの時は要はテキサスレディオギャング祭りってこと で、
そうです、ね、
先生の、ね、月刊のミラクルジャンプで連載が始まったばっかで、はい、だったんで、ね、
そうですよ。
第1回の後、
はい、1話目が乗った後です。1
話目乗った直後で、
はい、
でね、またこの連載が終わったらぜひ出てくださいみたいな、未来のことのように話してまして、うんうんうん、もう経ちましたね。
経ちました、早いですね。
そう考えるとすごいよね。
早い早い、本当に。
そっか、あれから半年かと思いましたけども。
うん、こんな感じであっという間にもうね、死ぬんで
しょうね。死ぬんだ我々。俺も今言おうか言う前か迷って、我々はまあまあ、
目が言ってましたよ。もう死ぬぞ俺たちって顔してたんで、
もうおそらく我々はまあまあ早めにね、お打つすると思いますからね。
どっちが先なんでしょうね。
どっちかな、俺より後、俺の方が先の方がな。寂しくなるからね、一人一人いなくなるのは。俺が一番最初にいなくなりますけどね。でもまあ今日はこうやって楽しくやってきまして、全然楽しくねえけど笑いが。
ジャーゲさんじゃないかな。
何が？
ジャーゲさんなんか久しぶりになったら太ってらっしゃるんで。
あ、そっか、俺でも週一だってから分かんないけど、やっぱ大きくなってますか。
ジャーゲさんが先にもう
秋太りで
このまま不摂生な生活を続けてると ね、
お前さんどう、今太ったのか。
太りましたね、やっぱり。
体重は何キロぐらい？
85ぐらい。
85
は。おめでとうございます。
85はちょっと引くな、でもやっぱり。
だいぶありますね。身長。
なんで？ そう、身長いくつあんの？
身長175ですね。
ああ、でもまあまあでもダメだわ。
先生は先生もだってそんぐらいでしょ。僕172
です。
あ、そうでしょ、うん、でもで私が179で今68ぐらいですか。
ああ、
なるほど。
お前ちょっとダイエット企画するか。
ありますけどね。
ダイエット企画？
ダイエット企画ラジオで時々あるんですよ。
ああ、うん、
ダイエット
やります？
やりますか？僕意志弱いですよ。
いや違う、罰ゲームやるから。ちゃんと
罰ゲーム、罰ゲーム、うん、
85で何キロにする？俺と同じにする？先生、先生何キロ？先生何キロですか？
55ですね。
先生55、それちょっと酷だから。
酷ですね。
じゃあ70にしようか。
70にします。
70
だって結構さ、いってるじゃん。175センチでさ、別に筋肉あるわけでもないのに70ってまあまあ。
そうだね。
それか私と同じにするか。
60？
今68ですけど、こいつが下がってきたら僕もガンガン痩せて追いつけないようにするっていう。
すごい。ここ
でもじゃあいいや、じゃあ70にしましょう。
いいね。
年内。
年内、
年内、
うん、年内じゃない。
これから飲み会とか増え
そうだけど。あと3ヶ月
過酷ですよ。これは
これじゃあちょっとアコラジッコ、この番組はリスナーのことアコラジッコと呼んでますけども、うん、罰ゲーム送っといてもらいましょう。
いや
ー、あのいつまでとかないんで。
過激なのがいいな。
年末、いや最後の放送いつなんだろう。だからまあ今年の最後の放送の時に最後、はい、おい
ちょっと動揺して
動揺してペンを落とす音を立てる
いつもそんなふうに動揺しましたよ。年内かということで。
もう時間ないよね。
もう時間ないけど、じゃあね、落としてもらいましょう。じゃあ罰ゲームなんか思い浮かんだら、
僕のせいで。
いやいや、
じゃあ懸命にジャーゲージダイエットと、懸命にダイエットと書いてジャーゲージ女子のね罰ゲーム送ってくだされば、それやりますから1個選んで。
じゃあ
何がいいと思いますか、罰ゲーム。
罰ゲームですか、うん、まあ、ベタに坊主とかですかね。
ああ、
いやいや、ないですよ
坊主。
ないですか？
なんか確か俺坊主考えてなかったな。
坊主って
ちょっとでもなんか虐待系になっちゃう可能性があるんで。
坊主であ
このラジコ引いちゃうかもしれない
です。いや、ラジオだから全然平気だけど。
いや、ちょっと見えないから見えないから
今なんかいい声で
ツイッターに上げたいじゃん。
見えないから常に。あと坊主なんか肉体的なんかこう企画的には何がいいと思います？
企画的に、
いや、なんかやらせるみたいな。
ああ、なんか
まずゲーム的な。でも確かにね、なんか
難しいな。
でもこうなったらちゃんと痩せてほしいですよね。
うん、痩せてほしい。
毎週じゃあ体重の推移はアコラジで発表していきましょう。
みんな興味あるかな。
全くないと思う。俺も今からめんどくさくなってきてるけど。でもまあ
僕もリスナーとして考えてちょっとめ
ん
どくさい。
でも結構ラジオ聞いてると、昔もね、クリームシチューの有田さんのダイエット企画とかあったんだよね。で結構ね聞いてるとなんか楽しかったの。
確かにちょっと気になるってくるかもしれない、
うん、最近食生活どうなってんのかなとか、うん、確かに。じゃあちょっと、はい、じゃあ年末まであと3ヶ月
できなかったら、じゃあ1ヶ月話とか
結構、ね、キレキレのやべえサッカーな感じは出しますよね。下駄とかね、
ヒッピー的なサッカ ー
ちょっとじゃあそれもじゃあアコラジ君決めていただきましょう、うん、ということで第27回細身のシャイボーイアコースティックラジオ、こうやってね、先生の家からお送りしてまいりますが、なんで今日先生が出たのかと申しますと、
は
い、
そうなんです。
急に今日先生元気なんだよね。
今日元気なんですよ。
こんな元気な先生に会ったの俺ほんと数年ぶりだと思う。一番元気かもしれない。先生とお付き合いして2年になりますけど、
ちょっとねやっぱ総打的なところあるんですよね。
やっぱあとはね、まあ連載中はやっぱね、その連載のことで考えてる、あと睡眠時間も削ったりしなきゃいけないんでございますけど、まあ連載がもうすぐ始まるというところで、うん、でなんか昼寝してくれたんでしょ。
そうなんですよ。寝てなくてなんかイライラしてきちゃって、このままだとなんかバリ雑言吐いて
やばいよね。だから僕も、そう、今日朝5時からバイトしてイライラしてる状態。イライラとイライラぶつかるとろくなことない
から、ろくなことない。
一人がこう包み込んでくれるとありがたい。
一回ありましたもんね、イライラとイライラがぶつかって大変なことになった
から細爆発する。そうそうそう、先生とも喧嘩みたいな、
そうそうそう
我々今日は仲いいんだけど、
そうそうそう、
心が小さいっていうのがね、
あ、共通点ね、
共通点としてあって
る。心ちっちゃい、器がちっちゃい。
そうそうそうそう、だからお互いがお互いをこう受け入れられない時とかたまにありますけど、今日はね、あの先生が受け入れてくれてる。
そうですね、
いや本当にいい顔色します、
う
ん、先生。
そうですね、
今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんでかと思う、あのこの間ね、集英社でお仕事したんだよね。
はい、しました。
何かと思いました、10月17日に榎谷勝正こと、ジャスティン・ビーバーの最新作
ジャスティン・ビーバー逮捕されてるけどね、ジャスティン・ビーバー、
ヒビロックブートレグ、
はい、
テキサスレディオギャング、など2冊同時発売。
そう、人生初、うん、2冊同時発売です。
売れっ子みたいじゃん先生。
すごいですよね、
2冊同時発売。
いや初めてですよ。
なんで2冊同時発売することになったんですか？
なんでだろう、多分テキサスの普通に出すより、うん、ヒビロックとセットに出した方が売れると踏んだんです
ね。なるほどね、ヒビロックが要は映画が決まって、うん、今ノリノリだから、 だってこの間さ朝5時起きてバイト行くためにさいつも日テレ見てんだけどおはようっていうさ、はい、でそこから ZIP のオープニング見て出てくるんだけど、
はい、
朝から日比ロックの予告流れてさ
マジですか
目覚めたわ
見てないわ俺それ
俺朝から日比ロックのこと考えなきゃいけないのかと大抵最近毎日日比ロック
画面のいろいろ
やってますので
本当に忙しい
ですけど、いやねその主演者でなんと、いや、先生と私のラジオが全国の書店で流れることになった。
これはね、すごいね。
すごいよね、
うん
で。しかもそのラジオってのが、私が完全台本、完全編集。
すごいね。
で、パーソナリティもする。私多分これからこうやって食っていくんだと思う。まあ、今回仕事として依頼を受けましたけど、これが私の生きる道なのかなと思って。
すごいよ。
そう、ね、なんかこう人から依頼を受けて、台本書いたりして、うん、で、いろんなところに出張して、録音して、それをカンパケして、相手にデータとして渡すっていう仕事を。
なんていう職業なんだ
わかんない。多分ラジオ屋だと思う。
ラジオ屋
そうそう。
かっけえ。
だってラジオパーソナリティじゃないじゃん。パーソナリティは喋る人でしょ、
う
ん、
そうですね。
まあ、考えたりもするかもしれないけど、でも曲とかは作んないじゃない、基本は。
そうですね。
僕、曲作って、効果音こう喋りながらこう入れたりして、レースイッチ。でカンパケして提出するっていう、うん、で期限ね打ち合わせもしたじゃないだから打ち合わせもしてだ僕だって一回集英社行っていろいろ話してるから、うんうんうんうん、こうやって決められたのをラジオを作るっていう職業になるんだと思った
ラジオ屋
ちょっと自分の将来の職業が見えた
お父さんの職業ラジオ屋ってことですよね子供ができたら
なあって義明うちのお父さんはなっつってラジオ屋として生きてるんだけどなって
困惑するでしょうね子供は
学校のさお父さんの職業っていうあの作文とかで
お父さんはラジオ屋ですみたいなね
ちゃんと文書かなきゃダメよって本当は何なのってラジオ屋だもん
ラジオ屋だもんっ
ていじめられるなこれ
お父さん教室入れないんだろうね
あそれも
拳握りしめて
ごめん爪が手のひらに突き刺さりながら
いやそうす
ごい悲しくなってきちゃいますからね
なんか集英社初なんでしょ
集英社初みたいよ多分漫画界初でしょでもこれどこの書店で流れるんだろうね
ビレッジヴァンガードとかじゃないですか、
ね、あそっかそっか
多分
また決まったらねお知らせしたいと思いますがでそこでやった時にやっぱね日比ロックがやっぱ今映画化もあって全国的に盛り上がってるんですよ、
はい、
でやっぱでもこっちとしてやっぱラジオ番組だしやっぱテキサスレディオギャングは、ね、いい漫画なんですよ
そうでしょ、
うん、いい漫画なんですけど誰も宣伝してないんです
そうなんですよ
なるほど
日比ロックばっかで
そう日比ロックばっかでね
何のために書いたんだよっていう
その松竹さんと一緒に私ほぼ日比ロックのところでちょっとテキサスレディオギャングで話もしようかなと思ったんだけど、うん、
優しい
やっぱする隙間がないんだよね日比ロックをやっぱ押すからみんな
もうしてよ
だからもうこうなったらもうアコラジがもう全部もう滝やるしかねえと
なるほどね
ということでじゃあ榎谷先生じゃあ横浜の私の部屋来て、
うん、
じゃあもうガンガン宣伝しちゃってくださいよって言ったらですね、うん、先生が嫌な顔したんですよ、ね、連載がちょっと始まるから忙しいんだよねみたいなもう二度とてめえの漫画なんて宣伝してやるかと思ったけど
顔に出ちゃってたんだ
しっかり出てました
いや出てたと知らなかったな
じゃあでもまあ世話になってますしね、
うん、
じゃあ私が行きますかって本当はさ行きますかぐらいいやいやそんなの申し訳ないんでやっぱ僕が行きますって言うかなと思ってあ来てくれるんですか
そうそうそう
待ってますっつって
多分分かってたのかな来て
くれる多分まああいつなら来るだろうと思ったんだろう先生も私が
いやでも本当に来てもらっちゃってありがたい
でもねやっぱなんか新鮮ですねいつもの違う場所で撮るってい
う
のもね
うん確かに
まあいろいろ喋っていきましょう先生
はいよろしくお願いします
じゃあテキサスレディオギャングまあもう日比ロックのこともいろいろ喋りながらね
はい交えながら
第2回テキサスレディオギャング祭りを今宵は開催していきましょうよ、う
ん、ありがとう
でもまあいろいろまあ喋っていくってところでですねもうお知らせとしては何ですか細身のシャイボーイ新作 T シャツが発売になりました
おめでとうございます
ありがとうございます細身のシャイボーイ T シャツゴールドがやっとね
ゴールド
発売し入れまして
光ってるね
光ってる今私着てますけども
うん
これ私ね初めて金ピカのやつで、
うん、
でこうタグもね細身のシャイボーイって書かれたタグを作りました
そう、うん凝ってるよね
そう凝ってるんですでバックプリントもあって細身のシャイボーイって書いてあるんで、ね、
いくらですか
これ私は3200円ですね送料込みです
送料込み
送料込みです私が全部ですね宛名からあの封もちゃんとビニールに詰めてですね
愛情たっぷり
でちょっとあのサインとかも書いてですね送らせていただきますのでもしよければ、まあ、
全国どこにいてもね
そうですよ、うん、送料は私が持ちますのでね
世界からもいけるんですか
あの世界はちょっと今のところ受け付けてないちょっとじゃあ世界もね、でもメールでね、海外の人も聞いてくれてるっていう人がいるんで、ちょっと準備はしたいと思います。
ぜひぜひ。
ちょっと真面目にやりますね。ちょっと面白そうなんでね。
しようしよう。
世界どこでも送料無料っていう。
うわ
ぁ。うわぁ。
きつー。
おえ。考えただけで、
やばいね。
気持ち悪くなってきてしまいますけど、まあ、ぜひ新作、まあちょっと数に限りはあるんですけど、 用意してありますので。あとね、あの先生がデザインしてくれたあの子の恋がうまくいきませんよ T シャツ、
うんうんうん、
3回売り切れた。
え、すごい。
でまたあの仕入れまして第4回目のもしかしたらラストになるかもしれないけども、ラストの仕入れしまして、
いいね、よかった、
同時に発売しました。
よかったよかった、
ありがとうございます先生。本当
いや、また書きますよ
ぜひ。あ、だから先生本当に
書こう書こう、
これだから今日あのなんで来たかって半分それもあるんですけど、うん、押し付けがまし恩を売ろうと思って来たんですよ。
あ、そうなんだた, だ、ね、ただで来ないと思ったよあんたはあんたはただで来る人じゃないよ。
そうそう、今日あのね、あの何もねない、もう簡単なねロールケーキ、うん、ね、先生の駅前にね、なんだっけあのお店、
ドリアン
っていうお店のロールケーキを買ってきました。あとで食べましょう。
あ、食べましょう、食べましょう。
途中で疲れた時に食べましょう。
これみんなで食べるのかな、2人分なのかなって下で見てたんですよずっと。
あれってどんくらい、でも、
でも多分いけます、まあ、いけますね、いけます、ね、いけます、
まあ、全然、うん、
ジャギ
さんはちょっと太ってるから
絶対
薄い5ミリぐらいのロールケーキにしましょう。ジャギさん美味しいんでしょ。
え、
美味しいんです
よ。そうそう
そう、あれ買ってきましたけどもね、本当先生にお願いしたいのは、あの細身のシャイボーイのアコースティックラジオ T シャツを作ってほしいんです。
いいね、
ちょっとお願いしたい。ぜひあの連載終わったら、
うん、福田さんとか書いてね、
そうそう、先生も乗って
お母さんとかも書いて。
お母さんはいいよ
裏にお父さん書きましょう
、ね、バックプリント
バックプリントお父さん、
やだよ、ちゃんとシャレ作る。
お父さんが家で一人でゲームやってるやつ
お父さんね、家でね、一人でさっきアニメをずっと見てるあの心を病んでしまって、なんかすげえ可愛い女の子の声で聞こえる。お父さん真面目な人でそんなの見る人じゃなかったんだけど、
もう誰のせいだって言ったらもうやっぱ息子のせいでしょこれ。
あのベランダがお父さんの部屋が一番広いんだけど、ベランダがお父さんの部屋にあるんですよ。だから洗濯物とか僕が干したりするんですけど、取り込んだりとか、だからこうお父さんのに入った時になんかすげえ高性能の、お父さんあの東芝の本社で働いてるんですけど、
はいはいはい、
レグザのなんかすげえ全部録画みたいな、多分あれでアニメ録画してるんだと思うんで
深夜の
深夜のかな、わかんないけど。
ちょっと大丈夫ですかお父さん。
わかんない、ちょっと俺のせいでちょっとあらん方向に行ってしまってるんだけど、お父さん心配ですけど、でも今日はそんなお父さんと仲直りする方法アコラジックからもらって、いつもジングルでやってますけど、うん、今回あの NK 先生に読んでもらってますから。
頑張って読んだ、
ありがとうございます。それもね、うん、あのこの放送中いろいろ流れますので聞いていただければと思いますけどね、
はい。
あとはちょっとあの不法なんですけど、
不法、
あのアコラジオールスターズの福田博史さんが、
はい、
骨折したらしいんですよ。
あらららららら、
うん、この間プロレスのイベントでなんか骨折したらしくて、肩甲骨肩、ね、
大丈夫なんですか。
肩甲骨脱臼骨折ということで、
脱臼骨折、
なんか私も分かんないんですけど、
落ちちゃって、
なんか痛かったってメールしたら、バリ痛かったって書いてきたから、おそらく
福田さんが痛かったら相当痛いんでしょ、
あの人痛いって言わないからね、
うん、
で、まあ、でまあ明日、うん、まあ、今この録音してるのが10月10日で、
はい、
で10月11日があの新木場で、はい、あの大会があるんですよ、ユニオンプロレスの。
え
で福田さんはまあ欠場ということで、
あら
この間アナウンスがあります。でもこれを11月11日を機会に、今度から福田さん全日本に移籍、レンタル移籍が決まってたんですよ、
はいはいはいはい、
どうなるのかとか全然分かんなくて。
え、大丈夫なんですか肩は。
肩は大丈夫じゃないみた
い、
本当にダメみたいなんだよ、
ね、
やばい状態みたいで、
大
丈夫、今三角筋で釣ってるみたいです。でも私もちょっとまあ明日詳しく話すまで分かんないですけど、ちょっと次回第28回細身のシャイボーイのアコースティックラジオに福田さんがちょっと出たいっておっしゃってくださってますので、ちょっとじゃあ福田さんからその時にいろいろ詳しい話を聞いてみようと思います、
うん、
でおそらくもうこうなるとオールナイト USA が最終回になるんじゃないかと、
なんで
要は移籍前に最終回一回やろうと言ってたんで、移籍したらしばらくラジオには出れなくなる、全日本で忙しくなって。
そうなんだ。
要は契約も今ユニオンだから、僕同じ団体だからこういろいろやらせてもらってますけど、いろいろ多分難しくなるので、最終回取ろうとは言ってましたけど、なんか不穏な空気の、
大丈夫かな。
さあ来週はでもね、ということで来週はただ福田さんが要は怪我して横浜来れないと。
え、
福田さんの家から録音することになる
ラジオ屋
ラジオ屋が
さすがラジオ屋、
ノースコダライナにまた出張して。
大変ですね、
もう倒れてしまうかもしれない泣いちゃうけど、でもまあ頑張ります。
肩が心配だって ね、
でもやっぱ心配なので、ちょっといろいろ話聞ければ、うん、でちょっと福田さんへの質問または、オールナイト USA に最終回さよならミスターっていう題でですね、ちょっといろいろ送ってくだされば、でちょっと福田さんの、ね、曲もちょっとまた作ろうかなと思って、最後に1曲、
あれもいい曲ですもんね、うん、今の曲もめちゃくちゃ、
そうそう、あの福田博史のテーマがね、うん、ただそういう録音、歌の録音も福田さんの自宅でしなきゃいけないということで、あれ近所迷惑に
大丈夫かな
大丈夫かな、
そんな肩折れて歌えるんですか。
まあ歌は平気なんじゃない。
そうなのか、骨に響きそうだなと思
って。じゃあ静かな歌にしようか。
え、悲しいわ最後明るい歌にして。
どういう歌にしようかな。
あれよりもっと明るい歌にして。
いや多分悲しくなんじゃない。
そんな始まりなの。え、どうする。
明るいのがいい。さよならミスター。
ちょっと待って、
また会う日まで、みたいな感じにする。
悲しい。
肩折れているけど
大丈夫。
おお、
暗いよ。もっと野縁みたいなさ。
歌っちゃダメだよ。気をつけて。
危ねえ。
ポッドキャストは著作権の問題で。
しかも今なんか違う曲歌おうとしてた。
何を歌おうとしてた。もっとでかいところで落ちなかった。
やばいやばい。
気をつけて先生。
あ、今ゾクッとした。
そうそう。
油断してたわ。
多分あれだよ先生、仕事場だから自分の自宅だから気抜けちゃってるんだよ。
怖い怖い怖い。
そうそう、でもまあまああれは楽しくやりましょう。
細見さんの作った曲しか歌えない。
そう、私横浜とか歌ってもらって大丈夫から先生。
そう、あのぐらいね明るい曲にしてほしいですよね。横浜とか
でもまあラストとか、まあ、どうなるか分かりませんけど、うん、まあ、皆さんからこうさよならミスターの代で、うん、まあ、ぜひあの件名にはさよならミスターって書いていただいて、
はい、
そのメールにも合わせた曲をちょっと作れればなと思いますけどね、うん、じゃあ来週ちょっと、まあ、もしかしたら分かんない、これ申し訳ないけども、もしかしたら福田さん無理かもしれない。
あ、そうなんだ。
福田さんは今平気って言ってくださってるけど、まあ、その遺跡の問題とかもいろいろあるんで、まあ、ちょっと 前向きにというか、まあ、またあのホームページとかでね、はい、細身のシャイボーイのアコースティックラジオホームページ、またあとはこの番組は Twitter 細身のシャイボーイのアコースティックラジオの Twitter もありますし、そちらとかでもお知らせしたりとか、ね、あとはあのハッシュタグアコラジをつけてつぶやいていただければ私たちがひょこっと見てね、うん、楽しませていただきますのでよろしくお願いいたします。ということで今日はゲストに、福山雅治さんをって呼びになっちゃった。なんで、なんでだろう今。
無理無理無理無理。モノマネも何もできないよ。
いや、なんで今、先生を見て福山。
どこが福山雅治ですか、僕の。
わかんねえ。
今日一つもないですよ、僕の。
人間ということぐらいしか共通点が見当たらなかったけど。
他男とかあるだろう。つぶらな瞳とかあるだろう。
大丈夫かよ。お送りしていきたいと思います。では最初に1曲目、我々細身のシャイロックの曲を聴いてください。細身のシャイロックで、せーの、ロックバンドを組もうぜ。ありがとうございました。細身のシャイロックでロックバンドを組もうぜでした。
千葉県ラジオネーム引き出し開き放題さんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、卵かけご飯の美味しい食べ方程度じゃノーベル賞は無理だよ。
細身のシャイボーイのアコースティックラディオ。シャイ、改めましてご無沙汰しております。第27回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ、パーソナリティの細身のシャイボーイと
ジャーギージョージと
えのきや勝正です。
ちげえだろジジイ。
あ、漫画界のジャスティン・ビーバーこと、えのきやかつまさだ。
イエーイ。
踊ってるぜ。
あ、めちゃめちゃ踊ってる。ベイビー踊ってる。
ヘイヘイヘイ。
ジャスティン・ビーバーの引き出し少ねえな。あれでもさ、すごい、要は、担当の柳田さんが、要は、ミラクルジャンプでやってる、連載してた時の、あれ、カラーの表紙の時だよね。
あれはね、そう、確かそうだったと思うんだけど。ヒビロックの読み切りの時ですよね。
あ、そうだっけ。ヒビロックの読み切りの、こう、最初の、なんていうの、あれ、扉絵じゃなくて。
カラー。1ページ目、カラー。
表紙みたいなところに、漫画界のジャスティン・ビーバー。
煽り文句みたいなね。
そう、煽り文句だよね。あれ、すごいよね。あれ、何回も確認したけど、あれ、先生が自分で言ったことじゃないのね。
全然違いますよ。僕も見てびっくりしたんですよ、本当に。
で、それでさ、
今までもなんかね、漫画界のなんか、なんかトマホークとかね。一発兵器みたいな、もう帰ってこないやつみたいな、そんなんばっかつけられてて、
片道ブーメランみたいな。そう、いいね。
何それやと思って、
あれこれコーナー化できんじゃない先生のは。あれ
やだやだやめて本当に。
だってそういえば先生はさ LINE とかやってないから。俺先生がメールを普通にしてるんだけど、アコラジ何回目か忘れたけど、先生こう毎週聞いてくださって、でメールくれて、ジャスティン・ビーバーっていうやつやめてくれませんかって普通のメール来た。
あの頃はまだ受け入れられなくて、
まだ受け入れられ
なくて、僕がジャスティン・ビーバーということが。
でも今吹っ切れたね、なんか。
そうですね、なんか、
なんでしょう、なんか人が向けたんでしょうね、何かしら。
そうですね、なんかジャスティン・ビーバーのことちょっと調べたんですけど、逮捕とかされてて。
こいついいやつ。
まあまあ面白いやつじゃないかっていうね。ダンスだけじゃないって。
あ、なるほど、アイドル的な活動だけじゃねえんだっって。
そうですね、逮捕もされてるんだ
っていう。そうか、そうか。ということでね、第27回は、えのきや先生の自宅からお送りしてまいりますが。
はい、よろしくお願いします。
さっきさ、俺用を足そうと思ってさ、トイレ行ったらさ、この部屋のトイレ半端ねえね、見た。
いや、見てないです。
あのさ、ミラーボールが回ってんの。
そうそうそうそう。
しかも、オブジェとしてのミラーボールじゃねえんだよ。もうライトがミラーボールしかないんで。電源つけると、それこそ LED ですわ、今話題の。赤、緑、青の LED3 色が順番についていろんな色になりながら、こうミラーボール回るから、もう用足しにくくてしょうがねえ。なんであれ、
すごい気持ちになるでしょ、
あれ。何あれ。
いや、僕もある日突然、妻が。
え、奥さん、ああいうの好きなの？
奥さんが、ミラーボールにしたよって言われたんで、見に行った
の。それこそ本当にね、普通の電球から LED にしたよぐらいの勢いでミラーボールにしたよ。
ミラーボールだと思って僕も。すごいねっつったんですけど。
すごいわ。あれ、どこで買ったの？
最初は慣れませんでしたけどね、なんか。
そうで
しょ、クラブに来たみたいな。
そう、だから私も銀座で流しやってた時のトイレ、まあ、金ピカで落ち着かなかったけど、更新されました。歴代1位の落ち着かなさ。
薄暗い
やって、そう、暗いんだよ。
そうそうそう。
俺、だからさっきさ、汚い話、代をしてさ、で、血拭くわけじゃん。老けてるかどうか分かんねえ。
そう。最初、ん？
あ、そう。
すごい近寄ってみて。
あれ、なんなんだよ。本当に大丈夫か、あれ。
ついてない。
そう。気取り、なんなの。本当に、でも面白いね、でもね。いや、
気分転換になりますから、なかなか。
あ、そうか、そうか。まあ、素敵なトイレもある、えのきあてからお送りしてまいりますが、はい、ちょっとリビングも後で突撃してみたいですけど、奥さん今下にいますか？
いますよ。
奥さんも出てもらえばいいのに。
いやー、もうやめてください、本当
に。そうなんだ。奥さんでもバンドやってるから、全然こういうの慣れてるんじゃないの？
慣れてないでしょ、別にラジオは。
そうか、そうか。
でも、まあ、ちょ
っと後ででも、ロールケーキ一緒に食べましょうよね、みんなでね。
ありがとうございます、
ちょっと楽しくやっていきましょう。ということで、でもね、アコラジッコから本当に先生の、メールたくさん来てるんで。
ありがとう、
アコラジッコ。テキサスレディオギャング祭りにする前に、ちょっといろいろ、じゃあ、えのきや先生のこと知ってもらいましょうよ。
そうですね。
多分、えのきや先生のこと、今日初めて知るよって方もいると思います。
それはそ
うだわ。アコラジね、ありがたいことで、結構聞いてくれる人増えてきました、先生。
すごいね。
先生来た時、でもあの時でもね、メール300通ぐらい来て頑張ってましたけども、
まあ
ね、はい、なんか聞いてくれてる人いるみたいですよ。
いやー、ラジオの力だね、これがすごいわ。
やっぱでも、やっぱそのね、ラジオの力の、これから頑張っていかなきゃいけないわけじゃないですか、ラジオまたね、面白いよって、先生もラジオの素晴らしさ知ってる方でございますけども、その筆頭として、細身のシャイボーイ立たなきゃいけないということで、はい、なんか、ありがたいことに、何ネバーネイバ ー,
あ ネ, イバー、ね、
ネイバーまとめっていうサイトがなんかあるんですよ、いろんなのまとめてくる、
はいはいはいはい、
そこになんかポッドキャストのまとめが最近できたらしくて、
あら、
そこに細身のシャイボーイのアコースティックラジオ載せてくれて、
へー、
ポッドキャスト界の風雲児って書かれてました。
私いいですね。
なんか高杉晋作みたいで、私気持ちが良かったですけど、ね、でもなんか今やってるポッドキャストの中では一番深夜ラジオに近い放送になってるって言って、ラジオ局にプログラムされる日も近いんじゃないかって書いてくださってて、誰が書いてくれてか分かんないですけど、でもこうやってしてくれる人はありがたいことでございますし、
ジャギさん書いたんじゃないです
か。あれお前が書いてたの。
そんなことしない。
喋ることすんじゃねえぞお前。てっきり俺喜んじゃってるじゃないかね。ねえ、出せえね一番。でもまあこうやって楽しんでいきたいところでございますけどね。いろんな人聞いてくれてますけども。
ありがとうございます。
では先生、プロフィールで言うと、
はい。
誕生日はいつ？
誕生日は12月3日です。
あ、もうすぐじゃん。
そうですね。
そうだわ、そうだわ。
12月3日です。
1987年。
多分。
だよね。
あんま覚えてないんですよ。
どういうこと？
なんか覚えらんなくて。
あ、そうなんだ。
ギリギリ昭和なんで多分そうだと思う。
そう、1987年の12月の3日。
今度の誕生日で27歳ですね。
そうだよね。
はい。
あ、そっかそっか。
もうおっさんです。
血液型は何ですか？
B 型です。
あ、そうなんですか？
はい。
なんかさ、私も血液型何ですかって言って、私 O 型なんですけど、O 型っていうと
O 型なんだ、
B じゃないんだみたいに言われることある。 B 型変わってるみたいなさ、
うん、僕絶対 B って言われます。
そうです。でもさ、うん、あれな、本当に血液型で人の性格って変わんの？俺さ、血液型って本当に興味がなくて。
いや、なんかあんま関係ないっていう話もありますよね。
関係ない、ね、ちなみに君は何なの？
僕 O 型です。
あ、そうなん、一緒だ。ああ、だから仲いいんだよ。
いや、めちゃめちゃ喧嘩ばっかしてますけど、我々。
さっきも始まる前も喧嘩ばっか、ほんとに。
いや、だってさ。
小言ばっか。うん、
だってさ。
小言がすごい。
その、説教をちょっと。だって放送に載せるなって言うからさ、次元の。
いや、まあ、正しいことね。
いや、こいつすげえミスすんだもん。で、しかもさ、人の家来るのに今日も臭えじゃんだって、なんか。
臭くない？
なんか匂い分かんないんだけど、やっぱ先生もなんかさっきさ、放送始まる前、なんかこの部屋男臭いなって言ってて、うん、
はい、
私ちょっと分かんなくて、うん、で、さっきトイレ行くため外出て帰ってきたらジャーギジョージの匂いして、お前またかよ。
香水かなと思ったんですけど。
じゃあ、ジャーギジョージ。
また香水だなって。
柔軟剤ですよ。
柔軟剤ですか？
はい、柔軟剤
です。こいつずっと言うんですよ。匂いのこと言うと、柔軟剤の匂いだと思います。こんな匂いする柔軟剤あるか、腐った銀杏みたいな匂いさせやがって。何がアキラバカ、お前。で、お送りして、そうだ、メールがたくさん来ますから、読んでいきたいと思います。こちら、ラジオネームスペシャルウィークさんからいただきました。細見さん、ジャーギさん、漫画界のジャスティン・ビーバーこと、エノキア勝間先生、はい。そしてもしかしたら同席されているかもしれない、エノキア先生の奥様、シャイ。先生は、奥さん今いませんけどね。はい、気づけば、もう随分前のことになりますが、アコラジ夏祭りではイベント終了後に、エノキア先生に細見さんが後書きで書かれている、日比ロック4巻に、サインや、あとはナイナイさんのラジオをさせていただいたりして感無量でした、ありがとうございましたって来てますよ。そうか、スペシャルビッグさんと話したんだね。
話しました、感動しました。
その際には大変お疲れのところ、一人一人にとても丁寧なご対応をしていただきまして、とても嬉しかったですと。
はい、
日比ロックは全巻持っておりますが、
ありがとう。
これから第6部も始まり、10月17日には日比ロックブートレグ、はい、テキサスリオギャングもそれぞれ税込み555円で発売されるとのことなので、
ちょっと高いね、ごめんね、
はい、発売当日に買い、もしアコラジ冬祭りなどでお会いすることができれば再び持参させていただきたいと思いますっていただきました。はい、アコラジ冬祭りやるかどうかも分かんないですけどね。
やるでしょ、
まあ、やるにしても先生は来ないですけどね。
かもね、来ないかもね。
ちょっと今やっぱね、連載始まった後の先生のね、あの怖さって言ったら半端ないんですよ。
なるほど。
いや、そんなことない。
漫画界の鬼になりますから。
普通です、普通。
今日もうそうなんです、あれが普通だったら俺漫画家怖くてしょうがないですけど。でもこれから始まりますけどね。
そうだね、始まります。
いよいよ、
うん、
始まる前のこのドキドキみたいなのあるんですか？今ネームは何話まで書けてるんですか？
ネームはね、いや、まあそこまでちょっと話せないな。
あ、そうなんだ。あ、そっかそっか。あ、いろいろ、
でもね、本当にやばいんだよね。本当にやばくて、
そっか、
今日も本当全、いや、このまま全然終わんないなと思いながら。
あ、そっか。
だからちょっとそのやけくそ感もありますね。
あ、そっかそっか、うん、じゃあ変なやつ受け入れて、じゃあたくさん喋ろうっていうところで。
これから大変なんですよ。
あ、じゃあもうさっと終わらせますよ。あと、どうすか、もう、ここで終わりにしても
大丈夫。気にしなくて、喋らせてもっと。
喋っちゃう先生、せっかくでございますから。
そうだよ。
これ、熊本県の抹茶さんからいただいております。細見さん、ジャーゲさん、えのきやさん、シャイ。テキサスレディオギャング、読んでおります。
ありがとう。
友達も、テキサスレディオギャング面白いと言っております。
嬉しい。
そこで、えのきやさんに質問なんですが、えのきやさんはなぜ漫画家になったんですか？きっかけとかあれば教えてくださいと言ってい
ただきました。なぜ漫画家になったか。
先生が漫画家になったきっかけ。
よく聞かれるけどね。
あ、そうなんだ。
うん、
誰に？
ん？
取材とかで？
取材とかで聞かれるし、たまに聞かれるよ。
あ、そうですか。うん、先生、子供の時から絵上手かったんですか？
子供の頃は、絵描くの好きでしたよ。
なんで？普通に描いてたってこと？
なんか漫画描いたきっかけは小学2年生の時に、うん、関くん、名前出していいのかな、関くんっていう、うん、
関くん
人がいて、友達で学童一緒に通ってたんだけど、うんうん、その子が一緒に漫画描かないかって誘ってくれて、
へえ、
それから描き始めたんです。
あ、そうなんです。じゃあ学童保育で放課後の時間でなんか紙とかに書いて
た。そうですよ、あのチラシの裏のところに書いてます。
はい、鉛筆でクレヨンで、うん、
鉛筆です。
鉛筆で、
今でも僕は鉛筆でずっと書いてます。
そうですよね、はい、で先生ずっと小学生の時書いてて、でなんか褒められたりしたってこと、
う
ん、
そうですね、あんまり褒められたことなかったんで、うん、あ、上手だねとかおばあちゃんとかすごい褒めてくれたんで。
あ、なるほど、うん、絵描いて褒められて。
あと部屋の片付けしなくていいし、ずっと家にいていいから。
どういうこと？
え、漫画家になったら
どういうこと？
イメージがあったんですよ僕の中で。
漫画家になったら部屋の片付けしなくていいからって
。部屋で片付けしなくていいし。
確かに子供の時ってさ、うん、部屋の片付けってなんか嫌なイベントでしたよね。そうそうそう、
しなくていいし、ずっと家に入れるし、うん、いいなと思って。
は
あ、そうそう、最初そんな簡単な動機ですね。
で小学校から入って、中学校に入ってからも漫画描いてたってこと？ずっと。
そうですね、
漫画家になりたいなって思ったのはいつなの？
小2です。だから
小2でなりたいと思ってからもう将来は漫画家としか考えてないの？なんかプロ野球選手になりたいとか？
いや、ない、全くない。
全くないんだ。
漫画家です。
ずっと漫画家で？
漫画家、漫画家。
小2から？
でもちょっと俳優にもなりたかった。
あ、そうだ、この間言ってましたよね。
映画にハマって。
そっかそっか、先生映画大好きだから。
ジム・キャリーとかロバート・デ・ニーロとか。
なるほどね、それこそあれ、この間。
ジャック・ニコルソンとか見て、
私に顔そっくりの。ちょっとモノ
マネしたりしてました。ロビン・ウィリアム
ズ。ロビン・ウィリアムズ大好きなんですもんね。
好きなんです。
俳優になりたいな。で、俳優になりたいと思ってさ、俳優の方向になんかやったことなかったの？なんかオーディション受けたりとか。
いや、全くないです、ね。
そっちはないんだ。
はい。
そっかそっか。じゃあ漫画はずっと描き続けて。
そうですね。
で、中学校終わって高校も横浜？
横浜です。神奈川県。
だよね。
神奈川工業高等学校デザイン科ですね。
いや、そこでもう中学校から高校上がるときに漫画家になろうと思ってるわけでね。
なろうと思ってたんですけど、実際送ったこととかがなくて、うん、高校の頃初めて。
最近送る人でも中学校とかで送るらしいからね、中学生。
いや、送ります。最近の人本当に絵うまいですからね。
最近の人絵うまい。
いや本当にやっぱ、はい、見る漫画が絵うまくなってるから。
なるほど、
上がってんすよ。
なるほど。
もう僕みたいに下手くそなやついないです、なかなか。
いや、でもまあ中学で買いとかで送ったこと、高校生の時に送ったの？
高校生の時に初めて送りました。
高校何年生の時に？
高校3年生ぐらいかな。
どこに送ったん
です
か？3年
夏。それも少年ジャンプです。
へえ。少年ジャンプのどこに送ればいいの？
少年ジャンプの手塚賞っていう、はい、年に2回あるんですよ。
へ
え。最高賞金額が200万とか。
ええ、
そこもう小田栄一郎先生とかも取ってらっしゃる、
はい、そうなんです
か。審査員も漫画家さんが
やってらっしゃって。なるほど、よくありますよね。
これはまあ取れるだろうと。
はい。何の漫画描いたんですか？
いや、なんかね、ベタベタなヒーローもんみたいなの書きました
よ。へー、あ、そうなんですか。
女の子助けたりね。
へ
ー。女の子をロボットからかばったりしてましたよ。悪いロボットつまんなかったですね、あれね。今考えたら。
あ、そうなんですか。
うん。
それで結果なんか入った。
いや、かすりもしなかったです。
かすんなかったんだ。
ま、で絶対取れると思ってたんで、
はい、
全く何の疑いもなかったんで。
先生のすごいところは最初から自分にすげえ自信があるんです。うん、やっぱ自分は漫画家しかないって分かっているから、もう元、まあね、その先ヒビロックとか連載することになるけど、自分は絵がめちゃめちゃうまいって思ってるとこからスタートになる。
なるほど。
ちょ、何引いてんすか、ジャーゲさん。
あの絵でみたいな顔しましたよ、ジャーゲジョージが。
してないですよ。
でもまあ、それで落ちてどう思
ったの？漫画が好きだったからね。
落ちてさ、漫画向いてないのかなって思わなかったの？
で、これ才能ないと思ったんですよ。才能ないから、これ頑張らないとやばいなと思って。
なるほど。
そっからまあ、頑張りましたね。
何をやるの？漫画家になりたかったら。
ん、漫画描くしかないでしょ、やっぱり。
漫画ひたすら描く。
で、なんか、大学、
うん、
漫画の大学があるって噂を聞いて、
は
あ、もうちょっと親のお金で楽したいなと思ってて、まだ漫画家にも慣れてないし、
はい、
高校でもうデビューしてるはずだったんで。
なるほど。
あ、僕の中では。
高校デビューっていうもうイケイケな。
もう小学生の頃の最後のあの、
文集みたいな
やつに、はい、僕は将来高校生で漫画家になって、
なるほど、
映画化してみたいな。
本田圭佑みたいな。
天才と呼ばれるみたいな。
でもさ、映画化してまで書いてんだ。だって知ってんじゃんと。
そんと、高校生で、
本当は、すげえな。
高校生で本当はしたかったんです。
はあ、
でもできないってよがって、はあ、もう頑張らないとダメだと思って。
で、じゃあ大学も漫画家になりたい。でもさ、親反対しなかった？
いや、親は最初の方は結構やんわりと反対してましたけど、もう諦めてましたね。は
あ、その大学入る時点で。
高校入る時点で、高校でデザイン科に進まないかって言われて、
うん、あ、なるほど。
美術の先生に勧められたのかな、
うん、
でやっぱ漫画家ってやっぱ先の見えない仕事だし、
はい、
親はやっぱそういうデザインとか、
なるほど、
そういう絵を描ける仕事、
いや事務所とかに入って、うんうんうん、そこでもらった仕事、まあ、サラリーマンじゃないけども、
そうそうそう、
やってほしい、
イラストレーターとか、うんうん、そういう感じでやってほしかったんじゃないですかね。
いや、ご両親2人とも 教師だもんね。
教師です。体育教師と保健室の先生。
お父さんが体育教師。え、はい、学校に出会ったの。
え、両親ですか。うん、そうですよ。
あ、そうなんだ。
なかなかロマンチックでしょ。
ロマンチックじゃないですか。お母さん保健室の先生か。
おそらく僕はね、保健室で
保健室ベイビーなの。
保健室ベイビー僕は昭和最後の
昭和最後の保健室ベイビー。
保健室ベイビーなんじゃないかなと。まだ両親には聞けてないんですけど。
聞けないよね。
聞けないですね。
いつか酔った勢いで聞いてよ先生。
死ぬ間際に聞きます。
死ぬ間際に。
僕は保健室なの手を握りしめながら
うわ気になるね。でもね、うん、
気になる。
お母さんはでも、え、結婚して退職されたの。
いや、まだ働いてます。
今も
ずっと。
先生やってんの保健室。
やってます、やってます。
そうなんですか。そっか、そっか。
うちの親父は今、高校野球で監督やってますから。
あ、お父さんも、早速体育教師今もやられて、
はい、横浜商業です、今。
あ、横浜商業って強いよね。
昔強かったみたいですけど、今どうなんですかね。
今そうでもないの。
まあ、みんな強いですかね、あそこら辺は。
そう、まあ、あそこら
辺は。神奈川県は意味がわからないぐらい、まあらね。もう無理ですわ。
いいよ、ね。
頑張ってほしい、でも。
でもさ、うん、お父さんにさ、あの、お前は才能ないって言われて話してよ先生。
え？
あれ大好きなんだよ俺。
そんな話？
漫画家になりたいって言って先生が、はい、でもお前は才能ないよと。だってお前才能があるんだったら若いうちから目が出るはずだと。だってお前漫画送ったりしても選ばれてないじゃないか。お前
あ今実際漫画になれてないだろって言われたんですよ。そうそう高校生の時に、
うん、なるほど。
だってあの誰だっけ、石川亮くんだっけ。
はいはい、
石川亮くん、石川亮くんとか、うん、
出されて、名前出されて、
うん、あれさ、もう本当お父さんお母さん本当に考えてほしいけど、そう若くて活躍してる人の名前出してお前はダメだって言われたのが一番辛いんだよ。
比較ね。
俺もやっぱさ同い年にさあの田中のマー君とかさ、うんうん、あと斎藤のゆうちゃんとか言ってさ あそこら辺の名前出すんだよ。
そうなんだ。
若くして輝けるはずだみたいな。
そうなんだよね。
そうそう、あれを言われて反対されたって話が俺大好きなんだけど、ね、
でも真正面でも反対されたから反対というか才能ないって言われたから
それいつの時。いや大学
高校生だと思う。
高校生か、
うん、でまあその時は、うんまあ、冷静に受け止めた、うん、結果を出せみたいなこと言われたから、うん、じゃあ分かったも結果出してギャフンと言わせてやるよと思って、うん、言わせてやるっていうか、まあ、才能ないのはもう分かってると、うん
まあ、結果出すしかもう相手を納得させるあれはないと、
うん、そうそう。で漫画家しかないから基本的に、うん、もう漫画になんなかったら多分もう刑務所入ってるから。
そうだね。
自殺してるかど
う
しか。
そうだね先生本当にやばいもんマジで。だから一回そのテキサスリーガーガングのネーム要は連載とかする前に先生が絵を描いてこのセリフとかも全部手書きのやつを描いた時に、はい、日本語の文法とか文字がめちゃくちゃなんだよ。
え、そうだったっけ。
漢字とかもめちゃめちゃだし日本語もおかしいし、あ、この人本当漫画描くしかねえんだと思って。いや、あの、いや日本語は全部さ担当の柳田さんから直してくれるわけじゃん。だから世に出るのはたまにじゃない、ほぼ全部のマスの日本語が間違えてて俺ショック受けたんだから。すげえなと思って。
そんな間違えてた。
まあ大変な時期だったのかもしれないけど。
ネームをね原稿にするときはまた戻るんですけどね。
どういうことですか。
ネームを、うん、文字を書くじゃないですか、
はいはい、
原稿にするときは多分まともになってるん
ですよ。あ、なるほど。先生の中でも あそっか、はい、そっか。まあネームのときはもうバーって書くから。
そうなんですね。
だからあれ見てやっぱ先生漫画家になるべくしてなったんだなと思いましたけどね。で大学、いや漫画京都のね、
はい、
聖華大かに行って。
聖華大です。
何学部。
漫画学部です。
漫画学部ってのがあるの。4年生ですか。
日本初の漫画学部というね。
どういう勉強するの漫画学部。
なんかね漫画書かされるんですよ
ひたすら。
いやそんな欠かされなかったですけどね別に言うほど。
あ、そう。
なんか小回りとか掛け編みとかいろいろ。
それどこに暮らしてたの。一人暮らし。
一人暮らしです。
いいね京都で一人暮らし。憧れは俺もう一回人生やり直せんならもう京都行きたいね。やっぱり
いいとこでしたよ。
やっぱ京都のやっぱ大学生だらけじゃないですかあそこら辺、
うん、大学生だらけ。
京都毎年旅行行ってましたけどやっぱ大学生が楽しくやってるわけ、うんうんうん、あの何川だっけあれ。
鴨川。
鴨川のさ、うん、ほとりで等間隔に並んでカップルでさ
座ってる、ね、
夜な夜な座って腹立った
。座ったことないわあそこ。
あ、ないんですか。
ない。
でも先生もだって今の奥様と出会われたのはだって大学時代でしょ。
そうですそうです。
何年生の時出会われたの。先生にも来てましたよ。誰からだっけな。奥様の話聞かせてくださいって来てたの。
来てまし
たね。やめてよ誰そんなこと言うの。
大学何年生の時会ったんですか。
僕で1回生の時に会いました。
え、同じ大学。
同じ大学です。学部は違います。
奥さん何学部。
え、人文ですね。
人文、
はい、
何するところ。
よくわかんないです僕も。
あ、そうなんだ、
はい、
でもね出会わ同じ部活だったんだっけ。サークル。
サークルが一緒だったんですよね確か。
へえ。
そうそう。僕もサークルに無理やり入らされて。
いやバンドだよね。
そうそうそう。そこでバンド組んだりしてましたね。
あった、ラジオネームイケアから。えのきや先生に質問があります。えのきや先生は結婚なさっているようですが奥さんとはどんな感じなんですかって、うん、イケアはその彼女のイケアの嫁お松っていうのがアコラジッコでいますけども、
はいはいはい、
その方々に尻に敷かれているみたいなんですけど先生はどうですかって。僕はいつも奴隷みたいに扱われておりますって書いてありますよ
いや仲良くやってますよ僕は。
ね、うん、本当いいカップルよねあなた方はね。
まあ、割と僕も尻に敷かれてる方だと思うけど。
あ、そうですか。
僕本当何もできないんで。
そうですね。
もうちょっと早かった。ちょっと早かったな。ちょっと早いな、細見さん。
本当にポンコツ
な。ポンコツじゃないよ。ちゃんとね、生きてんだから、こうやって。
だすごいよ。あんた、本当にそれで、それで大学時代に賞を取るわけよね。
うん、大学1回戦の時に書いて。
1回戦の時にどんだ。
だからもうどんどん賞取るしかねえと思って。
そうだよね。
うん。で、高校生の頃に書いたネームがあったから、はい、それを原稿にしようと。
何の漫画？
それがね、サラリーマンの死っていうね。
それミッドナイトウォークにも入ってる、
ね、あ、はい、あの太田出版から出てる。
え、ミッドナイトウォークって太田出版なの？
あ、出版社違うんですよ。
あ、そうなんですか。要は大学時代に書いたこの、はい、ここにありますけどね、榎谷先生の大学時代に書いたのが出てるんです。
ミッドナイトウォーク、
ミッドナイトウォーク
短編集です。
これ太田出版なんだ。
これ太田出版さんから出させてもらいまして、
確かに全然集英社で宣伝しねえなと思って。
でしょ。
うん、
これがね、もうちょっと売れないと困るんだよね。
そうなんだ。太田出版で。
太田出版の人に出させてもら
って。アマゾンにも売ってますからね。
はい。帯もね、花沢先生とかに書いてもらって、アイアムが。
そうなのよね。いや、私もでもこれ読んで、でも。
バンビーノの関谷哲司先生とかに書いてもらって。
うん、改めて榎谷勝正さん、怖くなると思いますけどね。
そうですか？
うん。いや、すげえ、いや、やっぱすごいですよ、ね。
すごい爽やかな作品集だと思いますけど。
いや、そうかな。はい。ぜひ読んでいただきたいね。
はい。
でミッドナイトウォークにも載ってるそのサラリーマンの死が何を取ったの？どこに出したの？
ヤングジャンプです。
ヤングジャンプに出したんだ、はい、なんでヤングジャンプに出したの？
あの結果が出るのがすごい早いです。
どういう
月一で賞やってて、今もやってんのか、
結果も分かるんですか？落ちたら落ちたよって。
落ちたら載ってないです。
何も載ってない。
電話も来ないから。
え、何個ぐらい載るんですか？
いや、あの別に決まってないですよ。
へえ。
その最高の賞が出る時もあるし、出ない時もあるし、
佳作
ばっかの時もあるし。
そうなんですか。その本当内容によってってことで、うん、
で毎月審査員の先生がいて。
先生の時は誰だったの？
僕
の。それいつ？大学1回生の何月ぐらい？
1回生の5月ぐらいかな。
それ出したの1発目ってこと？
いや、出したのこれがね、実は3発目ですね。
なんで？
その前にもギャグ漫画出してます。
あ、出してるんですか？
赤塚賞に。
要は1回生の前、高校を卒業してすぐから、いや2、3、4ぐらいで出してるって。
そうですね、
4月ぐらいで出して、はい、で3発目、あ、そう、うん、3、4でもし出したとして
大学行く前にギャグ漫画描いたのかな。ギャグ漫画家になりたかったんですよ、もともと。
あ、そうなんですか、
はい、
確かにギャグ漫画家だったらその風貌も納得できるかもしれないよね。確かに
ギャグ漫画家ね。
ギャグ漫画家になりたかったんですか？
うん、なりたかった。
あ、そうなの。
そうだから送ったんですけど、
はい、
ギャグ漫画をね、大学の人に見せても全然笑ってくれないんですよ、
はいはいはい、
薬ともしてくれなくて、はい、ギャグ漫画ってもう目の前で分かるんですよ、結果が。
へ、
笑わないから。
そっかそっか。物語よりもその瞬発力、うん、笑いの結果が分かっちゃうんだ。
一回も笑わないから何回書いてもこれダメだと思って、つまんなすぎて笑うみたいな感じだったから、ギャグ漫画が向いてないなと思って、
あ、
うん、でちょっと路線変更して、っていうかそんなの俺書きたいかなと思って、ちょっと暗めのやつを
書いてみた。いや、自分の書きたいものを書いてみたと、
はい、
でそれが通って。何に選ばれたの？
はい、だから
佳作みたいな。
佳作準優秀賞。
あ、そう、
はい、準優秀賞で。
そうなんだ、
はい、で初めて賞金もらって、
うん、
やったって言って、44万円です。
は
い、最初です
げえ
税金で引かれて40万です、
うん、でもあ、だから44万って数なんだね。
そうなんですよね。
あ、すごいね、
はい、
大学1年で40万もらったらね、
やったってなりましたね。
なるよね、
はい、
すげえな。で賞取って、その時から担当は柳田さんになるわけ。
あ、ずっとそれから柳田さんです。
そうなんだ、はい、要は先生はずっと集英社で柳田さんという人とタッグ組んでやってますけども、はい、そこでも出会ってんだ。
そうですね、だから僕が18の頃に会ってますね。
どうやって会ったの？要はさ、賞取った時は京都にいるわけじゃないですか。
あ、電話来て、
うん、
東京来いよって言われて、
はい、
行きました。
7年前
ね、もうそんな前ですね。
二十歳より前か。だって
二十歳より前に会ってます。
18歳とかでしょ。だって
18で会ってると思いますよ。
だったらもう9年とか経ってるわけじゃん、
うん、
すごいね。18でショート東京行って、で漫画家になりたいんだみたいな。
そうですね。
やっぱ担当と会うって緊張しない？
めっちゃ緊張しますね。
やっぱするんですか？
はい、もう今では全く緊張しませんけど、うん、
だって殴ったりしてるからね。
いやいや、それはもう昔の話ですよ、それは。最近はもう本当にいい距離感でやってます。
あ、そう、はい、あ、そうですか。で今後一緒にやっていきましょうよっつって。
そうですね、
やっていくんだ。
それでまた賞を出して、
うん、
で賞を取ってって感じですね、
ま、何の賞を取ったの次？
同じ賞で、
はい、
なんだかな、準グランプリぐらい取ったのかな、
はあ、でまた賞金もらって。
賞金もらって、
すげえな。
それででもなかなかそれから連載作品が出なくて、
はい、
日比ロックが出るまで時間かかりましたね。
あ、そうですか。読み切りとかは何が載ったの？うん、
読み切り
ヤングジャンプでさ、時々読み切りが載るじゃないですか、うんうんうん、なんで読み切りの作品ってああやって人殺したりする作品が多いのかな。
あ、僕
怖かったりホラーだって俺読み切りの作品読んでビクッとする
んですよ。分かりやすいんじゃないですか、多分エンターテインメントを作りやすいんじゃないですか、起承転結が。
そうなんだ、怖い話っていうのは、うん、僕毎回びっくりしちゃうんだよね。
僕初めて乗ったのも最後人死んじゃうんですけど、はい、サラリーマン、
はい、
中年のサラリーマンがアイスの棒を、
はい、
当てたいんだけど、
はいはいはい、
当たらない話。
それがアイスだ。
そう、それが初めて乗ったんです。
題名アイスでいいんだ。
アイスです。
あ、そうですよね。あれが乗って、
それを立ち読みしてくれてる人がいて、はい、それがすごい嬉しかったんです。
なるほどな、それが初めての、
はい、でその人は途中から読んでたんですけど、はい、最後まで読んでくれたらもう一回最初から読んでくれて、
それ嬉しいね。
嬉しかったです。
パラッとめくって気になって、
そうそうそう、
読んでみたらなんか気になってから最初からまた読み直した、
うん、僕ずっと後ろで見てましたもん、それを。
京都で。
京都で。
あ、そう、
コンビニで、あ、読んでくれてると思って。
そっか、それが18歳。
その時はまあ19かな。
ああ、2回生かなんかになってて、
はい、19歳ですね、その時。
で、日比ロックの読み切りを書いたのはいつ？
日比ロックの読み切りを書いたのは大学3
回。だっていろいろネーム書いてさ、うまくいかなくて、日比ロックのネームがたまたまいいなってなったんです。
それが大学3回生の時、
ね、大学3回生の時、ちょうど20歳か21ってことですね。
多分そうですね。
で、それでいいねってなって読み切り書いて。
そうですね、読み切り書いて、それが今度のブートレグに載るのかな。
そうか、
うん、
要は10月17日発売。
そうそうそう、
先生も
10月17日発売。
ポンポン挟んで挟んで
ごめん、ダラダラ喋っちゃって。
テキサスブート、テキサスブートレグじゃねえ。
ちょっともうやめろ。
ごめんごめんごめんごめんごめんごめん。
テキサスレディオギャング、
テキサスレディオギャングね。
ブートレグじゃない、
で、ヒビロックブートレグ、
ヒビロックブートレグ。
そうそう、それ乗るんだ。10代の時書いたの。
そうそうそう、
あと人の声で。です、やっぱ好評だったんですか、ヒビロックの。
いや、全然好評じゃなかったですよ。
あ、そうなの。
はい。
あ、そうなんだ。
全然好評じゃなかったです。
あ、そう、
はい、
でもなんでじゃあ連載になったの。
連載会議に出してみようって話になって、うん、で出したんですよ、3話分だけ、うん、分だけ書いて、はいはいはい、でそれがなんとか通って。
なるほど。3話だとさ、どこまで行くの、1巻の。
1巻の財布拾う話ですね。
財布、あのばあちゃんの拾うところか。
あ、そうです、そうです、そうです。
じゃあまだあの新幹線は早すぎとか出てきてない。
出てきてないですね。
そっかそっか、
はい、
2話は、2話ってさ、脳みそ出てくるんじゃない。
2話脳みそ出てきます
ね。脳みそ出てくるわ。私が映画での、はい、書いた曲、脳みそ。で、先生、それが3話書いたのが会議通って、やってみよう、
うん、なんとか通って。
ただずっとやるんじゃなくて、季節季節でやっていこうと。
そう、最初10話って言われたんですけど、8話になって。
うん、8話だけ一回
で、いつ連載するかもわからない状態で、1年後ぐらいに連載しましたね。
あ、そうなんですよ、決まってから。結構
だからもう、ああ、結局、大学卒業しても、漫画家になれなかったと思って、バイト、探したんですよ、
うん、
でバイト受かって、
ごめん、そう、卒業で4回生の時に会議通ったか、通ったよみたいな話になって、
3回生の時に会議通ったんです。
通って、で連載の話がなかなか通らないまま1年経って。
そうですね、あれ連載って言われたけどいつするんだろう
もうすぐ卒業になっちゃうよ
って、適当に酒飲んで遊んでて、
うん、
まあその間も書いてはいたんです
けど。そっか、彼女できてるから。もう同棲してんだ、それ。
え、同棲は半同棲みたいな感じでした、
ね、京都で、
はい、
いいね。で漫画描いていいや、いいよね。
それで、
超いいじゃん、その漫画描いてよ。もうビリビリに破いてやるわ。ああ、そうなんだ。
はい。
で卒業間際まで、
卒業間際に夏から連載だって言われて、
はい、
3ヶ月しかないじゃないかみたいになって、
はい、
で急いで描いたっていう感じです
ね。ああ、そうなんですか。
はい。
その時はもう京都に住み続けようと。
いや、もう何も考えてなかったです。
あ、そうなんですか。じゃあ、はい、借りてる家、大学生の時からの家、そのまま卒業しても住んでた。
いや、ちょっと引っ越しました、ね、
あ、ちょっと引っ越して、
でちょっと広い家に引っ越して。
あ、そうですか。
って感じでしたね、はい、
引っ越してから今の奥様、結婚するのいつ、
結婚するのいつだったんだろう。24じゃないですか。
あ、じゃあしばらくはしてないん
で。してないですね。
卒業して、はい、でも一緒に暮らしては
いました。
いるんだよね、
うん、
で一緒に漫画描い、一緒にっていうか、まあ、先生漫画描いて連載が始まって、はい、連載始まるとっていうことはバイト探しはしたけどバイトはしてないんだよね。
はい、ギリギリしなくて済みました。
この人はバイトしてないんだよ、
うん、受かってたんですけどね。
どこに。
A コープ、コープ、あの、
あ、京都の
コープです、ね、はい、
へー。
A コープ受かってたんですけど。
A コープで何するはずだったの。レジ打ちとか。
いや、なんか魚運んだりするって言ってました。
今の俺の仕事で一緒じゃん。デパートで俺毎朝あたりに。あ、そうなんですか、
はい、
そっかそっか。
受かってたんですけど連載決まったんで電話して、はい、怒られるかなと思ったんですけど、はい、いい人たちで、
へえ、おめでとうっつって、
はい、
あ、そっかそっか。
なんだっけ、キングジャンプだっけ。って
ヤングジャンプですっつ
って、そうそうそう、キングジャンプかっこいいけど違いますっつって、
はい、でそれで連載始まって、
はい、
連載ってのはどんなもんでしたか。
連載ですか。いや、大変でしたけど楽しいですね。
だって東京来たりもしたんですよね。
東京2巻の時は全然 時間なくて缶詰してました、はい、東京で。
そっかそっか。一巻書き終わって一巻出て、やっぱ連載始まると周囲の環境変わるもんですか、うん、
そうですね、変わったかな。
あ、そう、やっぱり、
うん、どうだろう、あんま覚えてないですね。
もうやっぱ先生すごいのは、もうひたすら漫画をが好きだ、漫画を描きたいってずっと小さい頃から思って、
はい、
それだけをに力を注ぐんですよ。それだけ夢中になってここまで来たんですよ、うん、でもうすぐ27ですか。
もうおっさんですね。
もう漫画描く人生だよね、だから先生の人生は本当に。
そうそう、それでいいんだよ。だから
だからそうなんだよね、うん、先生はそれだけ、余計なことしない方がいいんだよ、うん、僕みたいにいろいろ手出すともう大変なことになるんだから。
いやでも細見さんもねラジオやってるから。
私はもうラジオをやりたいっていうのをやってますけど、やっぱ、うん、でやっぱね思うんだけど、今いろんなお仕事させてもらっていろんな職業の人見てて、うん、やっぱ何かに夢中になってる人ってかっこいいんだよね。やっぱ何かに夢中になってる人ってやっぱちょっと変なんだけど、やっぱ変って素晴らしい、普通の人と違うってことだから、だからやっぱそれがですね詰まってるのが先生10月17日に発売にな
るテキサスレディオギャング
と
ヒビロックブートレグです
なってくるわけですね。ぜひ。
僕でも割と普通な方ですけどね、細見さんの方は変だと思いますよ。
何が人として。
変ですよね、
全然で、ね、何がだよ。
あ、変ですね。
変ですよ、ほら
俺の何が変なの。
全部全部
そうかな。わかんねえけどな。
変だよね。
でもなんか今日先生と久しぶりに会うから、その私は要は先生が要は1巻2巻まで出して、
うん、
で3巻だよね、うん、3巻がほぼ書き終わりますよみたいな連載中にヒビロックフェスっていうのやろうっていう話になったってことですよ、
うん、そうです。
なんであれやったの、もそもそも。
何が、
なんかイベントやってみようよ、
ヒビロックフェス。そうそう、いや僕もやるぞって言われて。
あ、もう要は集英社が考えて
うん、
やったんだ。
すごいねっつって、
うん、もう一言だ、
応募しようっつって。
あ、先生もあの先生のバンドで。
そしたら変な人たちいっぱい来て、
あ、そっかそっか、
やばいぞと思って。
先生要はね、自分の漫画から派生したイベントとかこういろんなものになんかこうあんまり盛り上がらないですよ、自分の中で。だから映画もなんかそんなにほぼ出てくれないし、なんか全然一言みたいな。だってさっきも言ってたじゃん、小学校の文集で夢は映画化することみたいなさ、うん、で叶ってんじゃん20代で。でさ、時間で、さっきは高校生のうちにとか言ってたけど、27でも、まあ、今26か。超早いじゃん、うん、だって。
でも、多分57歳までには死ぬから。
そうだね。
あと半分ぐらいしかない、ね。
え、57まで生きられるのあんた。
いや、わかんない。そんな怪しいよね。いや、
本当は俺36で死ぬって言ってる
けど。早
っ
早いですね。
小学校の頃に53歳までは生きようと思ったの。
あ、そっかそっか。で
も最近欲が出て、57かなと思って。
うん、あ、そっかそっか。
そうそうそう。
行きたいんだね。私も行きたいけど、もうすぐ風邪ひくし、なんか。
36?
すぐ倒れるし、僕。
細見さん死んだら悲しいな。死ぬ話多くない？
なんか多いですね。
それまでにラジオスターなんなきゃいけないから、もう必死だけどね。
ラジオスター。
そう。で、まあ、でそっからヒビロック参観でヒビロックフェスで私のこと選んでくれて、
うん、
でまあ出会って、こんで私も今こんなにべらぼうに先生に当たってるわけじゃなくて、最初もう感動して会った時、あ、これがヒビロックさ書いてる作者かと思って、
はい、
でなんかこうそれこそあれだよね、あの集英社の会議室借りて、そうそうそう、でこう机が一個あって、で向かい側に柳田さん要は担当者で、先生と僕は隣り合わせで座ったんだよね。でなぜか分かんないけど、もう膝と膝が触れ合うぐらいの近さで座って、何だったんだろうね、あのピタッと座
る。いやすぐ仲良くなったけど、
ね、すぐ仲良くなった。なんかこう、あ、この人平気だっていう、うん、あ、同じ、
うん、
室の中で育った人だみたいな。
人生最速で仲良くなった
あ、そう、あれなんだった
っすか。だいぶ早かった。でも最初入ってきた時、うわ変なやつ入ってきたと思いましたよ。
やべえやつ、
もう社会にどうやっても溶け込めないような人間。
いやでも俺その時点
で、あの奇妙さといったら中です。江戸川乱歩の小説に出てきそうな、あの奇妙さ。
雰囲気醸し出すやつ、
ね、すごい雰囲気だった。
そっかそっか。でまあそこで、まあ、初めてライブやって、まあ、僕はそのライブやって、僕は音楽とはもうパスパってやめようと思ったんだけど、いいなと思って、
うん
うん、やってみたいなって、私も音楽やったら喜ぶ人いるんじゃないかなっつって今ここまで来て、で今このえのきや手で喋ってるわけですから、不思議な、
う
ん、
そうですね、
なんですよ。だから、はい、言ってみれば、だからえのきや少年が小2で漫画描き始めて、で賞出してこうやってやってなくて、私ここにいないわけですから、うん、なんとも不思議なもんだよね。だって僕が造船所の内定決まってたわけだから。
あ、そうだね、蹴ったんだもんね。
そう。
いや俺あれちょっと複雑な気持ちで見せたけどね。
だってそれこそこれ初めて喋るかもしれないけど、要はヒビロックフェスが2012年の5月なんですよ。 で私は要は2013年の4月から働くってなってて、で先生ともね全然連絡取ってなかったの、ヒビロクエスト終わってから、
うんうんうん、
そうそう、で全然連絡先とかも交換してなかったし、で私はもう就職の内定が要はすぐ決まって4月かなんかに決まって、だからヒビロクエストの時はもう決まってたんだよ。そうで、記念にってことでヒビロクエストでライブして、で九州に行くつもりだったけど、でそっからひたすら造船所の、研修が始まったんですよ。僕月1で九州行って、
うん、
で何泊かして、でいろいろもう勉強し始めてて、で先生とも連絡取らずに、ただ音楽がちょっと楽しかったから、いや卒業まで東京にも戻ってくることないから、それまでの卒業までの10ヶ月ぐらい音楽やろうと思って音楽活動始めたんですよ、
うん、
まあ流しは今まで通りやって、でライブハウスも少しずつ出始めて、ただ何のために自分がライブハウス出てるか分かんなくて、やっぱライブハウスもちろんノルマがあるから、1回出るとやっぱソロでも1万5000円ぐらい、
うん、結構 ね、
もう出始めの頃なんか取られるん
です
よ。ソロだ
とね割り勘できないからね。
そうそう、だからね、お客さんなんて1人もいないから、だから毎回ライブするために1万5000円払う。だけど、まあ、月に2本ぐらいライブやってて当時で、まあ、3万払いっていう払って払って、何のために俺って、まあ、でもまあ記念にと思って、ただやってるうちなんかお客さんが少しついてきたりとかして、でもなんだかな、なんだかな、5月から5月でヒビロクフェスあって6、7、8、9ってやったんですよ。でもうそこの時点でも10何万使うわけじゃないですか、だってライブだけで、でもうお金ないし、で研修も厳しくなってきたし、もうやめようかなと思ったら、ヒビロックのそれは第4部が始まったのかな、第4部が始まって、要は3巻出た後だから、4部が始まって、僕ライブ終わって帰り、じゃあこれ今日最後のライブにしようと思って、ライブやって終わって帰り、水曜日のライブだったんですよ、
うん、
で深夜になったの。僕その時は僕門前仲町で一人暮らし、寮暮らししてたから、で近くのコンビニでヤングジャンプ買って部屋で読もうと思って、ヤングジャンプ、あ、いや水曜の夜中か木曜になったからヤングジャンプ売ってて、
出るね、
出て買って、で疲れたからそのコンビニでビール買って、ビール飲みながらヒビロックだけ読んで部屋に帰ろうと思って、でヒビロック読んだんですよ。ああヒビロック面白いなっつって、
うん、
で先生と連絡先も知らない、取ってない、うん、で読み終わって、でなんかでもヤングジャンプ面白いから他にも読もうと思って、こうキングダムしっかりいろいろ読んで全部読んじゃった。で酒も楽しくなっちゃってい
い読者だね。
もう悲しくて、もう全然さ、もうしんどくなってきちゃって、もう最後のライブだと思ってちょっと悲しくなってきちゃってさ、もう酒も追加して日本酒とか焼酎買ってきてさ、一人で酒飲んで、だから9月だから、まあ、まだあったかいぐらいの時期だよね。で全部弱まってさ、帰るかと、もう俺もじゃあここから造船所にもう頑張ろうと思ったら、刊末コメント、あそこになんか細見さんが今度、僕だからワンマンで終わりにしようと思って、だから1ヶ月1ヶ月のライブ終わりにして最後に第1回のワンマンライブ開こうっていうのをホームページに載せたら、先生が僕のホームページ見てくれてたみたいで、細見さんのワンマンライブやるみたいです、頑張ってほしいって、こう刊末コメントにヤングジャンプの一番後ろに書いてあって、あ、見てくれてんだ俺のことと思って、じゃあもうちょっとやってみっかと思ってやったんだよね。
そうなんだ、
あ懐かしいよねあの感じ。
あ
れ今でもまだいい夜でしたけどね。
なんかやっぱやめてほしくなかったんじゃないですかね。
だから僕もやっぱ止めてほしいんだよね、うん、多分誰かに音楽が好きだっていうのはもちろんあってやりたい、うん、でも現実味がないわけじゃない。だって普通だってこっちはサラリーマンになる教育しか受けてないから、船乗りになる、造船技師になるための教育を受けて、全然こうエンターテインメントの世界に入ろうなんて全く思ってなかったし、父親もずっとね大学卒業してからひたすらサラリーマンとして働いて家族を養うって、それが当たり前だって教わってきたから、でそれ見てもうちょっとやってみて、でワンマンやってみたりして、で それでもでもこのエノキアがいやらしいところは、人のホームページとかずっと見るくせに全然連絡よこさねえ。なんだこいつと思って。
いい趣味だな。
確か僕当時ね、毎週ヒビロックの感想をホームページに載せたりしてたんだよ。毎週毎週。書いたりしてたんだよね。確かなんかそんなあったんです。懐かしいよね、あれ、うん。もう2年だよ、先生、あれから。
いや、もうずっと前に思えるわ。
ねえ。俺も遠昔に思うけど、あれをやってて。で、おそらくジジイも まあ、見てくれたりしてたんだよね。
ジジイって。
でも、12月よ。12月になるわけ。でも僕はもう研修一通り終わったりして、もう最終的にもう住む場所とかも決まったりして、もう卒業が近いと、で修士論文もう最後まで書き上げて卒業に向かってまっしぐらってところで、あれですわ、先輩に騙されて代官山に町子に連れて行かれるんだ。
あ、騙されて町子に。
僕 要はそんなの興味ねえから、はい、しかも代官山で待ち込んだんで響きだけで
いいじゃないですかね。いいじゃないですか。僕行きたいよ。
やだよ。行く？じゃあ行けよ。俺が予約してやるから。俺は行かねえけどな。でそれで代官山で飲もうぜって言われて、船の先輩に、はい、じゃあ代官山行ったらなんかやったら男女が多いところに詰め込まれて、なんすかここって待ち込んだよって言われて騙されたと思って、で先輩は船乗りだからその降りてる間に恋人作んなきゃいけないから、今日は佐藤お前なんとかして俺に恋人作らせてくれって言って、で俺頑張って喋るんだけど全然もう相手のねバカにされ続けですよ。しかも特会一回バカにされんの。普通の合コンならさ4対4だったら4人の女にバカにされれば済むじゃん、うん、だけどもう待ち込んで時間で何もその日だけで50人ぐらいの
女にバカにされ
る。エンドレスでバカにされ続けて俺心がもうやっちゃって、
あいつやばくねみたいな言われてんだ。
何こんで先輩も俺をバカにすることで自分が成り上がろうとするタイプの笑いを、
こいつ俺の後輩なんだよみたいな、ね、
そうそうそう、ちょっと佐藤一発芸やるよみたいなさ、うん、何それみたいな。で俺もうさ嫌になってさ、もうでもなんか仲良くなりそうな女の子がいて、こなで待ち込んが終わった後飲みに行くみたいな感じになって、あ俺行かねえバカっつって俺帰るっつって
怖い怖い怖い
もう帰って早く燃えよ剣読みたいと思って寝返ってで電車乗ってツイッター見たら、ちょうどなんか榎谷先生と忘れらんねえの柴田さんが対談をヤングジャンプに乗る
って
あったじゃん。
やりましたやりました。
そうそう、あれの対談が終わって飲んでますっていうのを柴田さんがつぶやいてて、
ああ、あったな。
そうそう、あったでしょ。で、僕は柴田さんに、お疲れ様ですと、ぜひ、榎谷先生にもよろしくお伝えくださいって書いたの。私も元気に生きてますよ、つって。したら、柴田さんがそれを多分読んだらしくて、なんか僕に電話くれたみたいな、誰かに聞いて、主演者の人なのかな。で、僕、でも、ちょうどもう、イライラして電車の中でこうギュッと目をつぶってる時だったから気づかなくてマナーモードにしてるし
何してんすか。で
電車降りてまたツイッター開いたら、細見くんと連絡がつながらないみたいな、ぜひ来てほしいって書いてあって、
ああそうそうそう
そう、あマジかよと思って慌てて門前仲町からまた渋谷に切り返してで、ね、電話して走って、でそこで久しぶりに7ヶ月ぶりに先生に会ったんですよ、
うんうんうん、
で柴田さんと3人で飲んで、うん、編集者の方も含めて4人だわ、うん、ああでご無沙汰してますって話を、で先生が酔いつぶれて帰る場所ないってなって、じゃあうち来ますかって先生がうち泊まり来たんだ、
ああそうだそうだ
そうそうそうそう、でそれでいろいろ話をしたりして、まあもうちょっとやってみっかなっつって、
よかった
っていう話があったんです。で最後に私は卒業する間際の3月かな、2月の末か3月にワンマン開いて、このワンマンがダサかったら、うん、音楽やめていくと、かっこいいことできたらかっこいいライブになったら残って、音楽続けようって決めてライブをして、柴田さんとかにも来ていただいてワンマン、うん、本当大学院の寮でやったんだよ、うんうん、寮のホールでやって、でまあ頑張ってなんかいい雰囲気になって、じゃあ俺はもうちょっとやるべきだなってことで、就職先にこうね断って、で今ここにいるわけですけども、まあいろんな流れがあってね、
うん、
来ましたね。なんか寂しくなっちゃうね喋ってると。安定をあそこで逃したのかと思って、ね、
いやでもよかったよかった、逃して安定を
分かんないけどね。でも、
まあ、細見さんがやっぱ辞めることでこうまた世界がちょっとだけ面白くなくなるじゃないですか。
どういうこと？
だからなんだろう、
あんたの世界が
ちょっと、いや世界中はですよ、ちょっと面白くなくなるんですよ、それが嫌なんですよ。
ああなるほどね、う
ん、やっぱそれが嫌だったんですよ。
俺があがいて苦しんでる姿、人が苦しんでる姿って面白いもんねお望み通り今苦しいですよ生活が。
い
や
い
や
素晴らしい、
楽しませていただいておりますけどね。
素晴らしいことです、それは
本当ね。頑張らないといけないですよね、うん、そろそろさ。でもさ俺もさやっぱだって苦しいっつったらさ、先週金曜日ね、10月3日かな、終わってから、
はい、
僕移動して夜中の4時から忘れらんねえよさんが24時間ユーステやってて、うんうんうん、それのライブに呼ばれて歌ってきましたけどね、すごい。やっぱあんなのないじゃん、深夜4時に大声で歌うなんて、
うん、
で素晴らしいイベントで歌わせてもらって頑張って歌ってさ、もうありがたいことになんかいい評判みたいで、まあ、心込めて歌えてよかった。
よかったね。
でそっから始発でさ洋画に移動して、そっから車に乗せられて知らない人の車に乗っけられてで俺もうこうなったらもう目つぶってようと思って、目つぶって着いたらもうなんか山奥に連れて行かれてさ、長瀞っていうすごい綺麗な埼玉県の、でそこの映画祭で歌って、 あんま盛り上がらなくてさ。やっぱ映画祭で歌うのむずいわ。
めっちゃ盛り上がったじゃないんすか。
いやでもなんかライブ自体は褒められたんだ。映画祭の人にもいい歌ありがとうございます。はいはい、でもやっぱり俺初めてだわ、横浜のコール&レスポンスが返ってこないの。無敵だと思ってたけど、俺の横浜って。
いや俺も無敵だと思ってた。
俺も横浜、まあ、銀座時代から一緒に共にした曲なんだ。
埼玉の山奥じゃ言えないか、横浜って。
やっぱすげえ洒落た場所で、ちょっとまあ俺が行けなかったんだけど、ちょっと雰囲気飲まれちゃって。
今つらそう、顔が。
つらかった。
コラジッコにこの顔見せてあげたい。
よかった、ラジオで。で、そこでさ、ほぼ日比ロックの中継も、モデルのね、ヨシカさんって人と、長渕ヨシカさんっていう読者モデルやってる方が、その映画祭の、ナレーターみたいなのをやって一緒に。うん、で、ね、まあ、まあ、その話また後でし
ょ。何よ。
で、それで、それ終わってから、新宿に移動して、入江監督がオールナイトで、新宿で、自分の作品の放映してて、そこにも顔出させてもらって、一日働きました。
めちゃくちゃ働いてますね。
でも、もうゲロ吐くほど辛くて、その日一日。もうさ、でも、なんか、その日思ったのは、でもやっぱ、まあ、日比ロック関係のお仕事がバーって入ったりか、うん、まあ、言っても忘れらんねえよ、ニーヤさんとも、日比ロックフェスがなかったら会えてないわけだから。
あ、そうか、そうか。
やっぱそういうのも考えると、やっぱ俺のはやっぱ、えのきジジイを起点に、やっぱ全てが回ってんだよ。
ジジイって
ジジイが生み出したのが俺なんだよね、おそらく。だからやっぱこの ねやっぱもし私のやってることが面白いと思ってるくれる人、ラジオが面白いと思ってくれる人がいるならば、ぜひですね、N キャーの漫画を買ってほしいんですよね、うん、まあ、555円ですか、で、それが、テキサスレディオギャング、ヒビロックブートレグ、あとヒビロック1巻から5巻全部合わせて、まあ、全部買っても5000には届きませんわ。ぜひですね、うん、私、まあ、別にその漫画売れたところで俺に一銭も入りませんけども、でもぜひですね、私の恩人でございますからね、なんか私に協力できることが全部やりたいと思いますけれどもですよ。どうですか、こんくらい立てればいいですか、あんたのこと。
いやもう立ったよこれは。だいぶ話したでしょ。
もう1時間10分経っちゃってるから。
もう話しすぎたね。
話しすぎたね。
うん、ダメだ。
ちょっとアコラジックからいろいろ来てるからね。
はい、
ちょっと聞いてくださいよ。ラジオネーム島子さん。
島子さん。
第26回の放送聞きました。ミスユニバースの松尾さんの件ですが、そう先生、俺全然女の子とうまくいかないんだよ。
いやー僕もね、ラジオを聞いた時はなんでだよと思ってたんですけど、やっぱ画像検索したんですけど、うん、その後、まあ無理でしょうね。
まあどえらいベビーさんでしょ。
無理。う
ん、でも設楽さんはお似合いだって言ってくださってたよ。
設楽さん悪い人だな。
やっぱ
その気にさせるなんて。
そうそう、やっぱこんくらいの子が人がいいんですよって松尾さんにずっと言ってたよ。細見さんみたいのはずっと心綺麗だから絶対いい男になるよって言ってください。
松尾さんがそれを理解できるのはもう少し先の話だからな。
でもさ、先生はやっぱじゃあ、毎回ね、僕の家とか来るために、なんで細見さん彼女できないんだろうな、なんで松見さんこんなに優しいのにって言ってくださるっていう、
ね、そうだね。
そうそう。
ふと不思議に思うんだよ ね。
先生と僕こんなに仲良くて共通点も多いし、気心が合うのに、先生にはね、綺麗な奥さんがいて、僕には女友達の一人もいないって、これ何なんだろう。
可愛い妹がいますよ、可愛い妹が。
妹ガンガンだ遊んでるか。松尾さんが来ないのに2つの理由を挙げていましたが、もう1つ僕が考える理由があります。それは、松尾さんは番組終了後、細見さんのことを検索し、アコラジを聞いたので連絡できなかったんじゃないでしょうかと。というのも、アコラジ内で細見さんが鈴木さんを笑わせるために鈴木さんに会いたいという熱い気持ちを語っているところを松尾さんが聞き、松尾さんが鈴木さんにかなわないなと思ったために連絡してこなかったのではないでしょうか。細見さん、この理由にしておけばとりあえず傷つかずに済みますよって感じ。どうですかね先生。
いや、あの人がアコラジ聞いてる姿は想像できないけどな。
そうだね、こんなに似合わないもんはないよね。
アコラジとそうだね、ゾウリとかが似合わないな。
やっぱね、誰がゾウリとじゃん。
すいません
バーローお前。
すいません、
竹中直人さんにも謝るよ。
すいません。
でもさ、いつかゲストに来てほしかったんだよね、松尾さんにアコラジ。
あの人が、
そう、
あの部屋に。
いや、こういう、まあ、どっかスタジオ撮りにしても、なんか来てくれたら面白いなと思っ て
その時はぜひ僕も呼んでほしいです。
お前忙しいんじゃねえのかよ。まあ、でもですね、先週発表した通り、この1週間でメール来なかったら、
うん、
ただですね、メール来なかったらクリスマスにワンマンライブをするって言ってたんですけど、ちょっとアコラジックに謝んなきゃいけないですけど、なんとですね、昨日10月9日の17時25分、パソコンの私のホームページの方に、松尾ゆきみさんからメールが来ませんでした。 はい、ということでこれをもちまして細身のシャイボーイ第8回ワンマンライブが開催決定しました。
皆さんのねご期待通りということで、
今年もまた詳細なん
で、メリークリスマス
今のうち言っておきましょう。メリークリスマ ス, ス, マスまた今年もクリスマス辛いことになるわ。 やだやだ。まあ頑張りますわ先生。
本当に
俺いつ幸せになるんですか先生。
もう幸せですよね十分
今、はい、これを幸せで呼ぶならは俺はもう生命を絶ってしまいたい俺はいつか幸せがあるっていう希望だけで生きてるのに。
そうなんだ。
これが今絶頂だとしたら俺はもう
幸せでね、もっと幸せなことがね。
あ、そっか。
そうそうそう、
まあ、頑張んなきゃいけない、うん、ラジオスターって何なのかな先生。
ラジオスターは何なんですかね。
幸せになるのかな。
ラジオスターは別に幸せじゃなくてもね、みんなが幸せな気持ちになれたらそれはラジオスター。
そうなの、
うん、大丈夫ですか。
いやなんか苦しくなってきちゃって。
苦しくなってきた。
慌てて緑茶を飲みましたけどね。なんとかしてよ先生本当に。
いやさすがに僕もちょっとな、
それは辛いよ。千葉県ドブ川抜け作、シャイさん、ジャーギさん、えのきや先生、こんばんは。
こんばんは。
先日のアコラジ夏祭りでえのきや先生はずっと日本酒を飲んでらっしゃいましたが、先生は日本酒が好きなのですか。また先生が好きな他のお酒も教えてください。
日本酒大好きです
ね。え先生ちょっとさ、うん、全部終わったらさ、べらぼうに飲もうぜ。
いやー大丈夫かな。
べらぼうに飲もうよ。いつ終わるの。
飲みましょうか。じゃあ、
うん、ここどこで飲む。ここで、ね、飲みましょうよ先生。
やだここは
店に行きますか。
店に行きましょう。
それか家に行きますか。どうしますか。
いやあの家でベラボーに飲めないよ
緊張するからね廊下歩こうとか聞こえるから、ね、
うさぎもいるしさ。
店行ってベラボーに飲もう先生。
そうだね。
春前かな。いや日比ろく終わった後だね。
そうだね。
その頃
日本酒はやっぱすぐ酔えるから好きです。
そうだね、
うん、
あと
美味しいし飲みやすい。
そうそうそう。
次の日残るけどね。
俺でも二日酔いしたことないんですよ。
え本当に、
うん、
すごいねそれ。
私やっぱ酒、やっぱうちのおじいちゃん2人とも大酒飲みで家庭ぶっ壊した人だから、あの本当におばあちゃんがずっと俺が本当に言葉話せない時からお願いだからお酒だけは二十歳を超えてからあのちゃんとよあの用法料理を守って
どんだけ困ってんだよそれ
やっぱ相当つらかったらしいんだよ、ね、おばあちゃん両方とも。だから
金もかかんだ。
私酒飲みの素質がありながらずっと二十歳超えるまで一滴も飲まなかったの酒を。そしたら肝臓がこう丈夫になるじゃない。だ今どんだけ飲んでも平気、うん、
それすごくないですか。
そうなんですけどね。
それすごいわ。
でも今お酒飲む相手がいないからね。あの町あかりって女がいるんですけど、あの、うん、アーティストの
あのね、あの結構いい曲歌ってる。
そう僕ここで歌えないんですけど、ね、
あそうだそうだ歌えない。
すごくいいあのアーティストなんで、あいつも要はソロで今年の4月からあのやってるんですけど、要は学生、うんうん、3月まで学生で4月、まあ、あの人は事務所入って、ね、給料もらってちゃんとやってますけど、
うん、
いいな町あかりあいつはいい歌歌いますけども、あいつぐらいしか最近友達いないんですよ私、
うん、あそうなんだ、うん、
あと福田さんと。
あ福田さんね。
あと笹川リスコと
いるじゃないですか。
確かに今話したら結構恵まれてるかもしれないなと思って。酒を飲むことで町もやっぱソロでさ、やっぱ私もでも今挙げたのはさ、アーティストがいないじゃん。福田さんも榎谷先生も笹川リス子もアイドルだったりプロレスラーだったりするじゃん。
そうだね。
やっぱだからライブ後の打ち上げとかがないんだよ我々町も。私も
アコラジッコと飲んだらいいじゃないですか。
やだよ
ねえ
やだやだ。何なんだこの距離感だって
アコラジのあのねベストを毎回決めるじゃないですか、
うん、
はい、
うん、
その人たちと
MVP と。あそっかそっか。でもあまあお酒飲むイベントとかも企画したいな、アコラジッコといろいろ話聞きたいところではございますけど、うん、
日本酒は大好きです。
あらね、
は
い、日本酒大好き。またちょっと飲むかやりましょう。ラジオネーム、ノルウェー産のマグロはうまい。えのきや先生、今頃細見さんの妹何してますかね。
セックスです。
何なんだよそれ。
セックスです。
この番組にセックスを持ち込むんじゃないよ言葉として。半年一言も。
セックスばっかしてるあいつは。
なんかさ
セックス。
先生は
朝起きてセックス。夜寝る前にセックス。
奥さんと最後にセックスしたのはいつなんですか。
ちょやめてください。
なんで自分のことになると急にシャイなんだよ。
僕のセックスの話はいいでしょ。
じゃあラジオのお悩みもちょっといつじゃあ先生と一緒に答えていきましょうか。教えてシャイボーイ先生ということで、この番組は毎週一通だけね、一通だけ、一通だけでもないのか、あのアコラジックのね、はい、ラジオに関するお悩み答えておりますが、うん、今週は福岡県ラジオネームコネコの枕さんからいただきました。細見さん、ジャーギさん、えのきや先生、にゃーにゃ
ー、
この度質問させていただこうと思ったのはラジオネームの解明についてです。たまに何々改め何々というフレーズをラジオで聞きますが、 このラジオネームの解明とはどのようなタイミングでどの程度行って良いものなのでしょうか。あ、なるほどね、水中花火改め細身のシャイボーイみたいな、
はい、
のがあるんですよね、よく。ちなみに今細身さんからいただいた子猫の枕をこっそり変えようと思っております、ぜひご意見くださいって言ってた。何々改め何々ってあれ何なの、ラジオ聞いてて俺十何年か思ってるけど10年間か
どのタイミングで変えてるんですかね、
あれ何なの
改め。まあで
も、まあ、たくさんいるじゃん、何々改め
多いですよね結構、
年明けてとか、
まあ、なんか気分があるんでしょうけど、いやそもそも何々改めって書かなくてよくない
確かに、
いきなりパッて変えてそっちの方だけ、ね、
要はもともと有名な職人さんとかがもともと自分のことを知ってくださっている方が名前変わった後も知ってくださいよってことでしょ。
そうですね。
お前変えたことあるのじゃあ、アギジョージ。
僕はあのハイハイさんが、うん、あのオールナイトニッポンゼロやってた時に、はい、お前のラジオネーム読みにくい、はい、鮭にしろって言われた時に、うん、じゃあ、アギジョージ改め鮭で送ってた。
なるほどね、まあ、番組のパーソナリティに言われたらまああるかもね。
そうですね。そのパターンが一番綺麗っちゃ綺麗なんですけどね。
でもね、私はやっぱラジオ番組聞いてて何々改め何々って必要ない気がするんだよ、はい、どう思う。
確かにちょっと混乱するよ ね、
まあ、ややね、何それって思っちゃうから別に、うん、あのなんだろうな、あの新しい名前で自信持って やればいいと思うので、あんまり僕はこの何々改め何々って必要ないと思うし、解明は別にしたければすりゃいいと思います、なんぼでも、うんうん、例えば明日からじゃあアゲジョージが何、ニジマスに変えたかったらニジマスに、お前来週からニジマスにしろよ。
どういうこと
絶対嫌でしょ。
はじめまして、放送作家のニジマスです。よろしくお願いします。
ニジマス。しっくり来ないです。
ジャーゲさんはと言います
よ。いや、ジャーゲジョージは、改めて、ニジマスになりました
。え、なんか、その方も名前変えたいって今、おっしゃってましたけど。もとも
と、細見さんがね、子猫の枕って使ってました
。そうそう、子猫の枕が。まあ、名前変えたいなら変えればいいんじゃないですか。俺がつけた、ね、大事な名前を変えたいってなら勝手に変えればいいです。あ、
ちょっと怒ってますね。うちはちっちゃいですね、やっぱね。
すぐ怒る。ということでね、ふつおたございましたら、懸命にふつおた、またラジオの悩みは懸命にラジオと書いて、ラジオアットマーク細身のシャイボーイドットコムにたくさんメールをお願いします。お待ちしております。ということで、今週はこれまでにしたいと思います。先生、ジングルのコールお願いします。先生声に出してください声に。
ジングル。山形県ラジオネームベネットは静かに暮らしたいさんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、お母さんの下着を1枚ずつ並べて下着泥棒を捕まったニュースごっこしてるの近所中の噂になってるよ。
細身のシャイボーイのアコースティックラディオ。はい、改めまして細身のシャイボーイと
ジャーゲジョージと
えのきや勝正です。
先生すぐ忘れる。
漫画界のジャスティンビーバーことえのきや勝正です。
イエーイ、よっしゃい。ということでね、我々今このジングルの間にちょっとブレイク挟みまして、
いや
ー、はい、1階におりましてですね、奥様と含めて4人でロールケーキを食べました、
うん、美味しかった。
美味しかったですね。
美味しかった。
美味しかった。素晴らしいことでございまして、はい、紅茶もいただいてちょっとホッとしてる状況ではございますが、うん、あのですね。
はい。
まあ、何の話したいってですね。何の話しましょうかね。なんかほっと
ちょっとちょっと。
なんかさ、今食っててさ、もう先生も、もうなんか我々ちょっと疲れてたんだよね、やっぱ。
そうだね。
やっぱ先生も久しぶりに過去を振り返ったから、自分の。
そうそうそう。
そう。で、
疲れちゃった。
でさ、先生疲れてさ、ケーキ食べて元気になってさ、遠慮ってもん忘れてさ、自分の奥さんに、なんで細見さんって彼女できないんだろうねってニコニコして聞いて、奥さんが何も答えられない。俺その姿見てショック受けちゃった。え、俺、冗談とも受け止めてもらえねえんだと。
そうだね。
うん、なんかわいそうな、
ちょっといいですか、その前に、細見さんがずっとね、僕は彼女が欲しいんじゃなくて、話し相手が欲しいんだ。話し相手が欲しいんだって、何回も言ってたんですよ。それを見て嫁が引いてましたよ。
嘘
引いてましたよ。
なんで
話し相手が欲しいだけなんだよ。4ヶ月
違う違う。だから さっき話してたのは、うん、だからその、この間ね、その、松尾さんの時も、私、この、言っても、鈴木さん以外恋人欲しいと思ったこと一回もなかったんだよ。
うん、
でもなんか、今になって、なんでこんな恋人が欲しいって思ったのかなと思ったのは、話し相手が欲しいってことなんだよなって思った。っていうのだから、さっきも言ったけども、うん、だから、今ちょっとお仕事がちょっと増えてきたりして、例えば、ヒビロックレイディオのこともそうだし、例えばこの映画化のこと、あとは他にもいろいろあるんだけど、ラジオ局のこと、仕事が決まって仕事をして、発表されるまで結構期間があるんですよ、1ヶ月とか。
そうだね。う
ん、その間喋っちゃいけないわけじゃん、ラジオでも。うん、友達にも、もちろん先生にも喋っちゃいけない、ジャギジョリにも喋らないし、うん、福田さんにも喋らない。でもさ、彼女はさ、もう身内だから、彼女だけは喋っていいもんじゃない、ギリギリ。
はい、
で僕はスタッフとかいればスタッフに喋っていいんだけど、はい、僕はスタッフいないから、全部一人ぽっちだから、 彼女ができたら彼女には喋っていいのかなって思って、僕は彼女が欲しいのは喋り相手が欲しかったからなんだなって思ったんだよ。それそんな笑うことかな。笑うなバカお前。
笑うっていうかちょっと怖いっていう。
怖くねえよ。
ちょっと怖いな。
うるせえな。ということで、第27回細めのシャイボーイのアコースティックラジオ、はい、今回メールテーマでね、
メールテーマ
それぞれ先週募集したんだけども、えのきや勝政、ジャーゲージョージ、細身のシャイボーイの嫌いなところをですね、アコラジコの皆さんからね、募集したのよ。
そうですね。
そうですね。まあ、来るわ来るわ。
うわなんでこんなメールテーマしちゃったんだろう。
だってあんたがしたんじゃね、このメールテーマに。いきなり嫌いなことにすればいいじゃんって。じゃあ早速、じゃあ先生のやつから言ってみますか。
俺からな
の？えのきや勝政の嫌いなところ、ラジオネーム、みどりさんからいただいております。シャイボーイさん、ジャーゲさん、えのきや先生、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴させていただいております。えのきや先生のところ、嫌いなところは、ありません。
え？
アコラジでのシャイボーイさんとの会話を聞いていても、アコラジ夏祭りで全員にイラスト入りでサインしていたところを見ても本当にいい方だなと思いました。ファッションもスタイル風貌も漫画家らしくて素敵でした。
嬉しい。
歌声も熱があって盛り上がりました。ヒビロックもすべて読ませていただきました。正直なこと言って絵はあまり好みではありませんでしたが、でも読んでみたらぐいぐいぐいぐい引き込まれていきました。
よかった、
大好きです。テキサスレディオギャングのコミックスも今から楽しみにしております。
やったー、やったやった
ー。 PS 嫌いというわけではないのですが、
あれ、
猫背が気になりました。職業病とおそらく背筋があまりなさそうな体型から、何これ、
なさそう
背筋、おそらく背筋があまりなさそうな体型から、
あるよ背筋は、
うん、必然的になってそうなってしまうのはわかるのですが、
うん、
健康的に良くないですよ。せめて机に向かっていない時だけでも胸を開いて目線を高くしてみてください。あれだけ猫背だと首、肩、腰はもちろん呼吸も浅くなりますし、神経も圧迫されてしまいます。自分がマッサージを職業にしているので気になってしまいました。
そうなんだ。
おせっかいで申し訳ありません、うん、どうぞお体に気をつけて創作な、活動長く続けられますようにといただきました。
うわ
ー、優しいね。
背筋はでもある。
そうなんだ、うん、
背筋がない
。背筋は誰にでも一応まあ丸いかもしれない。い
や確かにちょっと猫背気をつけます。
気をつけましょう。次、福岡県雨も赤いなあいうえを、3人の中の嫌いな部分ですが、僕はえのきや先生の風貌が嫌いです。
怖い。
アコラジで初めてえのきや先生を知ったので、だから声で第3回のアコラジで先生のことを知ったんだ。
なるほど。
だから可愛げのある声から爽やかな好青年を想像していました。
うわー、それは申し訳ないことした。
それなのにアコラジ夏祭りでの写真を見てびっくりもっさいおっさんがえのきや先生だと言うじゃありませんか。いやいやそんなはずはと何度も自分に言い聞かせましたが、もさっとしたおっさんがえのきや先生という事実は変わらず、少し残念でした。でも今でもえのきや先生の声には和まされていますよ。ありがとうございますって来てます。
ありがとう
お前が言ったメールテーマだからな。
これ傷つくわ。
でも、たくさん来ておりますね。えのきや先生の嫌いなところ、ラジオネーム北野カニック、
もういいよ。
えのきや先生の嫌いなところ、結婚しているところ。
あ、ごめんそれはごめんね。
そうだね、結婚してるんからね。
別にいいじゃないか。なんだよ。
東京都嫌われ者の歌。
あ、
えのきや先生の嫌いなところ、卑屈なところ。
卑屈？
素晴らしい作品を作るのでもっと自信を持ってほしいのに、謙虚というか自信を持っていないところ。
あー、なるほどね、
なるほどね。なよなよしてるってことかな。
で、そう、卑屈ですか僕。
卑屈とはまたちょっと違うんだけどね。
そうでしょう、うん、卑屈じゃないでしょ僕は。
でもなんかさ、もっとこうせっかくこう映画化とかしたんだからさ、もっと自信持ってどうだ、はいはい、みたいな顔しても少しいいわけじゃない。ぜひぜひ見てよ、自信作だから。あと自分の漫画面白いとか言わないじゃん。ヒビロック最高ですから読んでくださいとか言わないじゃない。
はい、
それはなぜですか。
納得してないからじゃないですか100%
もなるほどね、
うん、そうそうそう。でも
ちょっと今のかっこよすぎるからカット
を。え、なんで使って
どうしようかな。
使ってください。
今のちょっと良くなかったな。まあでも、えのきや先生のね、嫌いなところたくさんいただきましたが、まあ次、ジャーゲジョージの嫌いなところ行ってみましょうか。
やった、終わった、僕のが。
山形県ラジオネーム、ベネットは静かに暮らした い、はいはいはい、ジャーゲジョージの嫌いなところ、
はいはい、
はがき職人時代の栄光が霞むレベルのだらしなさ。
痛い。
ラジオネーム、北野カニック。
北野カニック。
有名ハガキ職人から放送作家に転身するというラジオ好きなら一度は妄想することを成し遂げ、なおかつ可愛い彼女と同棲しているところ。
うおー。 褒めるのかと思ったら違うんだ ね、 違うんですね、
ラジオネーム173の憂鬱、アイドルのスキャンダルに対して許せないという結論を出しがちなところこれ何の
どういうこと。
これは僕が一回あのそれこそね、うん、もうアイドルグループのメンバーがスキャンダルに、ね、なった時に、はい、街頭インタビューを受けたんですよ。
へ
え。でその時に僕が許せないという結論になりますよねって言ったところがテロップでバッてなって全国放送されたっていう。
あ、そうなんだ。
そういうことです。
ちょっと恥ずかしいです、
ね、恥ずかしい、
ラジオネーム3番根口、こんにちは、いつも楽しく拝聴しております、はい、ジャーゲジおじさんの嫌いなところですが、はい、臭い、これに限ります。
いや、あったことないのに、
時点であ
ったことないのにイメージだけで言われてる、
時点で、仕事が中途半端、さらには話が浅い、困ると黙るといったところです。
あ、すごいついてくるこの人。
困ると黙る、ま、
あとさ、たくさんあったのがさ、ジャーゲジョージの相槌が嫌いっていう、
は
い、
嘘、
ジャーゲジョージの相槌が適当っていう。
それは一番ちょっとショックかもしれないです
ね。なんか
俺好きだよ。でも、
あ、そうなんだ。でもね、僕もこの間仕事一緒になった、うん、アコラジずっと聞いてくれてる人に、まあ有名な人だからちょっと名前は出さないけど、はい、ジャーゲ君の相槌が鼻につくんだよねって言われて、
誰
でも僕も正直あんまりそこは気になってなかったんだよね。
僕はそ
う、でもリスナーが結構な数来てるから、はい、まあちょっと気をつけてもいいのかなって。
はい、そうですね。
そういうとこじゃない、その適当な相槌。
すげえへこんで、すげえへこんでますよ。
これ、すげえへこんで。一番へこんだかもしれないです。
すごいへこんでる。
続いて、ラジオネーム338さん。
まだあるの？
ジャーゲさんの私の嫌いなところは、細見さんを差し置いて前へ前へシャシャリ出ようとするところです。
違いますよ。
そんなことないって。
福島県ラジオネームシャンプーさん。
シャンプー、
影で他人の悪口を散々言ってるにもかかわらず、はい、いい人ぶっているジャーゲジョージが嫌いです。
ちょっと、何ですかこれ。
そうなの、
そうなのか、お前。
いやいやいやいや。
お前何なんだよ。
知らなかった。
すごい嫌いじゃないですか。
悪口はダメだよ。
なんかしたんじゃないですか。
なんかあったんですかね、この方は。
本当に。ということでね、いろいろ来ましたけど、はい、続いて、細身のシャイボーイの嫌いなところ行ってみますか。
いいね。
北のカニックからまた来てます。3人送ってくれたんだ。
北のカニックさんはあんま好きじゃないのかな。
細身のシャイボーイの嫌いなところ。ママという名曲を生み出し、私のことを泣かせるので嫌いです。あー、ごめんな北野カニク、
あれ
何、
申し訳ない、本当に俺は罪な男だわということで、これぐらいしか来てないってことで、
いやいやいやいや、自分で書いたんだそれ。
いや、違うか、申し訳ないな、
まだまだあります
よ。ということで、
まだいっぱい出てるよ。
今週ですね、メールテーマありがとうございました。
目つきがいやらしい、目つきがいやらしい
ということでですね、ちょっと最後にですね、私、おてめえもだろバカ地球上でお前にだけは言われたくないわ、顎のことを。さっきさ、おやつ食べてる時にさ、うん、骨折の話になったじゃん。
はい。
で、福田さんが骨折大変そうだって、奥さんも含めて4人で喋っててさ、うん、奥さんからさ、先生が顎骨折したからそうやってしゃくれたんでしょみたいに、奥さんからも顎についていじられるのあなたの。
顎はずっといじられてますよ。
そうなんですか、はい。大学時代からってこと。
いや、もう、小学生の頃
から。あ、そういうことか、そういうことか。
はい、
いや、いいよね。ということで、ちょっと集計してみました。それぞれいくつ嫌いなところが送られてきたか。では、ドラムロール、先生お願いします。
タカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカ
タカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ
カタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタダダン
一回さ、一回目のでダカダンって言ってるよね、なんか。
嘘。
ダカダカダカダカダカダカダカダカダダカダンじゃないの。一回ダカダカダカダカダカダンだからんって先生の言って
踏み外してるの。
いや先生お願いします。
タカタカタカタカタカタカタカタカタカタンタカタン。
えのきや勝政47個。
結構ある。
お
ジャーゲジョージ95個。細身のシャイボーイ153個。細身のシャイボーイの優
勝。おめでとう。
なんだよ、なんなんだよ、
おめでとう。
聞くなよ、じゃあ。お前らそんなに俺のこと嫌いだったのかよ。桁が変わっちまってるじゃねえかよ。先週の時点で俺、ジャーギジョージのぶっちぎりだと思ったんだよ。来るわ来るわ、俺の嫌いなところ。
すごい来てますね。
びっくりしたよ。
すごいですね。
すごいわ。
3桁いきましたか。
すげえ嫌われてんじゃん。
すげえ嫌われてる。毎週頑張ってるつもりでしたけど。ラジオネーム、ウニキチさん。細身のシャイボーイさんの嫌いなところ、一つだけ言わせてもらえるならば、相手のことを、てめえという、呼ぶことです。
へぇ。なるほどね。
てめえというのが嫌なんだって。 確かに俺てめえってたまにジャギジョジとか言う、
たまに言う、
てめえ、まあ、これって溢れ出る 上田晋也イズムなんだよねあのてめえいって言うんだよ上田さんが、 あれに憧れてたのが多分出ちゃってんだと思うね。
なるほどね。
宮城県ブルースドライバー、細見さんのシャイボーイの嫌いのところ、松尾さんに名刺だけ渡して俺のことが好きならそっちから連絡してこいよという空気を出すところちげえんだよ
あれモテ男みたいな、
聞いたりしたりっていうかしたら失礼かなと思ってIKEA の嫁を待つ細見のシャイボーイさんの嫌いなところ、毒舌でちょっと怖いところ、うん、ラジオで下ネタが少ないところ、ツイッターで私をフォローしてくれないところ。
なんでフォローしてあげないんですか
いや
なんで
俺全員フォローして、もともとしてたんですよ、全部フォローしてくれ。そうするともうタイムラインとか 見切れなくなっちゃって、うん、もう大変だから今さっき、でもそんな怒る、嫌いって言わなくていいじゃん、そんな。
嫌われてますよ、それが原因で。
先祖は長底部元近の家来。私の細身のシャイボーイの嫌いなところは、母親をババアと呼ぶところです。いい歳した青年が母親をババアと呼ぶのは少しびっくりしました。
確かに。
いや、あのさ。
ママって歌っといてババアっつってラジオで。
いや、でもさ、面と向かってババアとは言ったことないよ。
まあね。
でも、こう、表現としてさ、ババアって言ってみたい。これ、ラジオではよく言うし、それこそクリームシチューのさ、ね、はい、ラジオでも、ババアは本当にババアだなってコーナーがあったりとかして、ババアって響き、結構私好きなのよね。面と向かっては言ったことないよ。ずっとお母さん、お母さん。
でも、リスナーがね、不快に思ってるってことは。
でも、ババアぐらい許してよ。ラジオネーム、ネズミ後輩。細身のシャイボーイの嫌いのところ。アコラジ夏祭りの時に福田さんと榎谷先生に向かって、昭和62年生まれはダメなやつしかいないと言ったところ、
うわひどい、
同じく昭和62年生まれの僕は傷ついてしまいました。
うわこれは謝った方がいいんじゃないですか。
知らねえバカ
独立
ラジオネームコモハカさん、細身のシャイボーイの嫌いなところ、神奈川県の横浜っていう都会に生まれ育っているのが細身さんの嫌いなところですそんな知らねえよ親が産み落としたんだから俺を。
やっぱりもうちょっと田舎の方が良かったってこと。
いや十分田舎じゃん私が暮らしても。
ちょっと山奥とかで生まれてもらったんじゃないですか
果樹園に囲まれてるって言ってんの。細身のシャイボーイの嫌いなところ、
いっぱいありますね。
ありすぎて嫌になっちゃうわ、うん、ラジオネームバスケットカウント。僕が細身のシャイボーイさんの嫌いなところは、ジャーギージョージさんを怒ったり熱い思いを話すとき声が低く暗くなり三河健一さんみたいな話し方になるところですあれサソリ座の女が始まったのかなと思っちゃうし、いつジャーギージョージさんがお黙りって言われるのかが怖いですと。この他にも今何個読んだ、今6個かな、残り147個あるんでちょっと終わっちゃうんで時間がちょっと割愛させてもらいますけどお前らが俺のことどう思ってるかは全部分かった。
いやーこれは衝撃的な結末だったな。
衝撃ですね。
ということで、嫌われ者選手権第1回王者細身のシャイボーイということ
でおめでとうございます。
おめでとうございます
もうやめよ、もうやめよ、もうやめよ、これは
やめよっかじゃあ先生ちょっとジングルのコールを。
ジングル。愛媛県ラジオネーム2012さんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん白飯ぐらい俺だっていくらでも食えるだって。あんまり弥生県を舐めるなよ。
細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。シャイ改めまして細身のシャイボーイと
ジャーギジョージと
漫画界のジャスティンビーバーことエノキア勝正です。
お送りしております第27回細身のシャイボーイのアコースティックラジオです、はい、あのさっきさジャーギージョージの嫌いなところでさ、
はい、
ちょっと誰かからのメールか忘れたんだけどさ、
はい、
ジャーギージョージ の、はい、あのホームページアメブログの文言が気取ってて嫌いですっていうメールがあったんだけどどっか行っちゃった。お前隠した。
いや隠してないです。もうそれもうどっか
食べちゃった。
お前さマジでメール隠したりするのやめろよ。
いやそんな補足なことはしないですけど。
でも私のブログの文章を印刷してきたので
その件に関して
ちょっとごめんね。誰から送られてきたか分かんなくなっちゃったんだけど、ジャーギージョージが
誰かの隠した
から
、ね、
ちょっとジャーギージョージのなんか
大丈夫、
あすごい嫌
そうです
よ。アメブロやってるらしいんですよ。
アメブロ
気持ち悪い。
やってたんですよ
アメブロって何でしたっけ。
ブログですね。
あ
でそれの
アメーバブログ、
そうなんか文章が気持ち悪いっていうんでちょっとちょっと印刷してきましたんで。ちなみにブログのタイトル何だと思いますか。ジャーゲジョージの
なんだろう。
ジャーゲジョージの部屋着は上下ジャージです。
まだ大丈夫、
まだ大丈夫、
まだ大丈夫。
じゃあ、その1ページ目に自己紹介が書いてあるんですよ、うん、ジャーゲジョージの、うんね、ちょっと読んでみましょう。プロフィール。 笠倉涼、本名載せてますね。
あらら。
笠倉涼スラッシュジャーゲジョージ。うんうんうん、ね、表裏一体だってことを言いたいんでしょうね、ここ。職業放送作家。
ああ、そうだね。
2014年、タイズブリックに所属。おで、その会社のホームページの、あの、アドレスと、あと、ツイッターのアドレスを載せてますね。うん、次に、主な仕事。テレビ朝日、学生才能発掘バラエティ、学生ヒーローズ。東京 FM、アポロン水曜日。ポッドキャスト、うん、細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。
あ、ちゃんと書いてる。
ネットテレビ、起承転結の和訳素トーク。日本テレビ、手探れ部活者アンコール。続いて、活動内容。
うん。
ここが来ますよ、なかなか。いきます。ラジオネーム、ジャーゲジョージとして、2009年頃より、深夜ラジオのハガキ職人として投稿を始める。日本放送のオールナイトニッポン、TBS ラジオジャンク、文化放送のリッスンや、他の局にも数多くの番組に投稿。ハガキ職人として、ラジオ番組への出演依頼、イベントへの出演依頼も受ける。
おー、すごい。2013
年4月より1年間、コミュニティ FM、FM 尼崎で、ハガキ職人としては、史上初とも言える冠ラジオ番組、ジャーゲジョージの職人ジャパンを放送開始。
これ自分で書いてるんだっけ？
これはジャーゲジョージ先生、先にこれ、自分で
書いてますね。
2013年4月より1年間、コミュニティ FM、FM 尼崎で、ハガキ職人としては史上初とも言える、冠ラジオ番組、
やめてあげて、
ジャーゲジョージの職人ジャパンを放送開始。
繰り返すのは。
同番組のパーソナリティと、企画、構成を務める。局内の聴取率トップを1年間継続して獲得し、
すごいね、
年末の深夜に3時間の生放送、最終回では2時間の生放送スペシャルを放送しました。
すごいじゃないですか。
その他にもね、このラジ、どこのラジオで採用されましたかっていうのをひたすら、たくさん書いてる。キリュウインショーのオールナイトニッポン、ミワのオールナイトニッポン、ナインティナインのオールナイトニッポン、AKB48 のオールナイトニッポン、オードリーのオールナイトニッポン、サンドイッチマンのオールナイトニッポン、大宮エリーのオールナイトニッポン、ハンニャのオールナイトニッポン、パフュームのオールナイトニッポン、工藤勘九郎のオールナイトニッポンゴールド、津田隆之のオールナイトニッポンゴールド、オジョンズボーンのオールナイトニッポンゴールド、クボンニスのオールナイトニッポン、ハイハイのオールナイトニッポンゼロ、シシドカフカのオールナイトニッポンゼロ、バイキングのオールナイトニッポン、RTKO のオールナイトニッポン、桐谷美玲のラジオさん、大島麻衣の月曜リスン、松井咲子の火曜リスン、高橋みなみの火曜リスン、増田優香の火曜リスン、柏木君の火曜リスン、ディーバのディーバナイト、お天気のレコメン、MBS 明石家さんまのヤングタウン、MBS ごちゃまぜ、MBS NMB48 のてっぺんラジオ、KBS 京都銀シャリン炊きたてふっくらラジオ、JWAVE ロケットマンショー、
すごいね、
JFN ラジオ、サンドウィッチマンのスクール9、トータルテンボスのスクール9、有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、月曜、伊集院光の深夜の爆発から、火曜、爆笑問題、水曜、山里亮太、木曜、おぎやはぎ、金曜、バナナマンゴールド、土曜、エレカタのコント太郎、柴田さんのリンダ、サンドイッチマンの10分もらえたぜ、ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル。
すごいな、これは。
これ何なんだよ。調子に乗るな。まあ、これは誰も、まあ、このまま、追っときなさいよ。
ちょうど、タイミング的にね、僕、それ、この間見返してたんですよね。
うん、
で、あ、ちょっとこれ痛いなって自分で思って変えようかなと思ってた時に、これですからね。
拾われたか、うん。見つけられたんだ。
やられたんですね。
で、このね、教えてくれて今回のメールを抹殺するってい
う。いやいやいや、僕じゃないですよ。
今ちょっと探したんだけど。
あるはずですけどね。僕もメールでチェックして覚えてたので。
確かにこれは見られたくない。
まあね。うん、
あ、なんかすごい疲れました。
まあそんな3人で今お送りしておりますが。
いやー、すごかった。
さっきね、ジャーギジョージのシャシャリ出てくるところが嫌いって書いてありましたけど、まあもうこういうところでしょうね、おそらくその人方が言ってたのは、ね、まあそんなこんなでやってますけどね、楽しくやりましょうよ、
ちょっとアピールする
かな、ね、
そうですね、
そんな中でさ、今6と9のつく日の夜9時6分からほぼ日々ロックっていうのやってるんですよ、先生、
お疲れ様です、
映画公開までね、これもう今第11回まで終わりまして、
結構やりましたね、
そうなんですよ、第1回のゲストが入江優監督、
うんうん、
ね、第2回目がサラバーズ、
うん、
すごい、第3回がPMC 野郎、脚本の月原さんが所属、企画している。で、第4回がブッチさん、ホタテヒモさん、北陽子さん。これ、まちこちゃん役の北陽子さん。かわいいんだよ。
かわいいよね。
そう。で、第5回が、女性ばっか来る、星彩さん、高山美和子さん、菅ゆあこさん、佐伯明日香さん。これ、女性だけ呼ばれて、アップアップした回があったんですよ。
すごい周り本当に女の人しかいない。そう、
第6回前野智也さん、岡本圭介さん、
あ、草壁と、ね、男だけの、ね、
で第7回は石塚プロデューサー松竹の方が僕の部屋に来るっていう。
すごいね、これ
これすごかって、だってさ、松竹のスタッフ6人ぐらいさ来てさ、うん、僕東戸塚から6人連れて、車で家まで、うん、で僕の部屋の写真みんな撮るの、 うわ、実家だ、実家だ、つって。でさ、この番組酒飲みながらやるっていうのがテーマなのに、僕車運転するから酒飲めなくて、松竹のスタッフさんだけみんな酒飲んで。で、俺帰り車運
転。すごいな。
もう松竹のスタッフがほんとすげえね、もうバリバリイケイケなんですよ。
ここに写真があるけど、明らかにもう服の値段が違うもんね。
これパジャマだから、私。うん、で、第8回が、堀子先生、まなこさんって、このまなこさんって方、ダンス。
ああ、振付師の方でした
ね。で、堀子先生が振付師で、まなこさん18歳の。
え
そう、YouTube でまなこさん、まなこで調べてもらえれば、こう踊ってみたっていうのやってる方。ダンスの動画が有名な。すごい可愛くて、僕そんな踊ってみたとか見たことなかったんだけど、まなこさんの動画すごい可愛いんで。だ僕、電車でさ、まあ、いつも時代小説読んでるけど、こう、うん、こう区切りのいいとこまで読みたいの、私。だから、こう、例えば、新橋まで行くって言って、品川で一区切りついちゃったら5分ぐらいあるじゃないですか。
うん、
で、5分何しよっかなと思ったら、最近、まなこさんの動画を見ることにして。それ、私、初めてダンス、踊ってみてみましたけど、可愛いです。ただ、18歳の女の子が踊る映像を僕、電車の中で見られたら、他の人から見たら痛いので、周りから、周りに人がいない時だけ。
ちょっと怖い。
そうでしょ。うん、で、まなこさんの動画ぜひ見ていただきたい。9月29日は第9回。はい、マリアともこさん、北陽子さん、山田久志さんって、これ東京 FM からやりました。会議室で。山田久志さん素晴らしかった。面白くて、感動した喋れて。で、10月6日、第10回、爆弾ジョニーさんが。
ああ、爆弾ジョニーさん。
面白かった。うん、ね。で、10月9日、第11回。昨日だね。忘れらんねえよ。
柴田さん
。うん、これね、ほぼひびろく面白いので、ぜひ見ていただきたい。私のホームページにもリンク貼ってありますし、過去の放送全部録画がありますので、先生見たことないの？まだ
1回も。僕ね、一回もない、見方が分かんない
です
よ、ね。
じゃ私のホームページから来てくれば、先生 iPad 持ってるでしょ？
iPad 持ってるんです。
だから僕のホームページ来たらこの写真ありますから、ここクリックするとこの回が見れます。
あ、そうなんだ。
そうそう。
へぇ、
僕のホームページに分かりやすく
て。知らなんだ。
ぜひですね。
僕も見れるのね。
見れる見れる。で、あんたも来なさいよ、いつか。なんで、私、まあ先生忙しいからさ、だから先生が行けない代わりに私が先生の分身として。
分身、
うん、
これが分身か。
イエス今もう筋肉をブギって出しましたけど、
ね。何今の。
これエノキアが分身として出るとこうなる。ブイって。
ブイそんな筋肉ないよ、俺。
でもね、先生の代わりに頑張ってますから。ぜひですね、アコラジックも6点。でもアコラジックはすごい、
ね、コメントくれてるらし
い。ありがとうございます。今後もね、よろしくお願いしますね。
はい。
なんか出待ちしてくれる方が結構いて。
え、細見さんのこと。
入り待ちが多いんだけど、そうそう、私のことを待ってくれる人もいて。
すごいじゃないですか。
そうそう、松竹でね、頑張ってますから。まだこれから。6と9のつく日たくさんあるし、
そうだね、
まだまだなんかイベントとかもたくさんあるし大変だけども頑張りますんでね、うん、まだ見ていただければと思います。先生も、まあまあ、ぜひまあ見てください。
わかりました。
あ、じゃあまた、あ、楽しみにしていってください。このじゃあさ、ちょっとさ、そうだ、俺言おうと思ったんだ。せっかくアコラジックもたくさん見てくれてから、その松竹のスタッフを紹介しようと思うの。
え、
松竹のね、このスタッフが常にいるんだけど、やっぱ面白い人ばっかで、まず石塚さんっていうのがこの映画のプロデューサー。
はいはい、メガネ
か。もう要は映画の、ね、もうこの人がやりたいって言って始まったプロジェクトは日比ロック映画でございます。
すごいな。
プロデューサー。あと、高石さんっていう日比ロック、映画日比ロックの母と呼ばれてる方。
母？
そう、うん。高石さんっていう女性がいるんですよ。この方が私とかを呼んでくださったりとか、著作権関係全部やってくれて、で、私のことを支えてくださっている方ですね。で、野水さん。野水さんはいつも撮影を iPad で撮影してるんですけど、この番組。
え、あ、そうなんだ。
そう、iPad でやってるんですよ。野水さんがやってます。あと、長江さん。長井さんはね、先生と同い年、27歳。で、超かっこいいんですよ。めちゃめちゃ俳優みたいな顔してて。めちゃめちゃかっこいい。でね、びっくりしたのがね、BMW 乗ってるっていう。家の車とかじゃなくて、自分の車で BM をもう乗ってるんです
よ。BM？
で、この間埼玉の長瀞から帰るとき、長井さんの BM に乗って僕新宿まで帰ってきたんですけど。
どんな気持ちでした？
いや、複雑でした。一個上の人が BM 乗って、俺ゴミみたいにこういう後ろの後部座席でうなだれて。
僕も自転車しか持ってないしな、
ね。続いて西田さん。この方29歳。顔テカテカ。でもすごい仕事を私に優しくしてくださって。そう、この方はこうフライヤーとかも僕の家に送ってくださるんですけど、
あ、
宛名を細身のシャイボーイって書いたせいで郵便屋さんがうちの前であたふたするっていう。
どこだ細身
のシャイボーイ。おっちょこちょいって佐藤孝之じゃなきゃ届かない。で、新座さん。新座さんはいつもね、こう私にこうネット担当の人で、新座さんはこう見てくれてる人のコメントとか、あと日比ロックのアカウントのツイッターとかも更新してくれたりとか、こういうね、まだまだいたりするんだけど、こういう、これはもう基本メンバー。
結構関わってるんですね。
そうですよ、うん。あんたも関わんなきゃいけないんだけどね。
2、3人でやってる。
結構で、この中で毎回やってんだけども、私もね、やっぱいろんな人に会うから、うん、こうゲスト素晴らしい方たくさん来るから、毎回緊張してやって、で、
なんかね、 結構違うタイプの人が来るから。
そうなんですよ。だから前の
もう大変そう。
もう毎回ゲスト決まったらその1週間次の回までもうひたすら考えて、いつもやっぱこうやっぱさ考えてるっていうよりもさ、その場に行ってパート喋ったら面白かったですみたいなのがかっこいいじゃん。なんか
そうだね、
ロックスターですみたいな。
うんうん。
ほら毎日考えてる今ほぼ日々ロックのこと。3日後、あ、じゃあ来週もね、また前の智也さんとあと映画監督の女性が来てくださって。
あ、そうなんだ。
そうそう、だからいろいろ話さなきゃいけないから、ちょっと今もいろいろ考えてるね。正直。あとはこのロックな感じ出すために、僕この松竹のスタッフにいろいろこう呼び捨てとかで呼ぶっていうことぐらいしかロック感を出せないっていう。石塚とか言うんだけど内心ビクビクっていう。いつ怒られるか。
すげえ年上だしね。
そうそう、全然みんな寝上の方々ばっかだが。でもぜひですね、こういう日々ロック、漫画のね、榎谷先生はもうこう漫画頑張って書いて、映画の方は頑張って盛り上げようと。で、私は漫画も映画も盛り上げようって今もう頑張ってますので、ぜひぜひほぼ日々ロックの方もよろしくお願いします。先生、ジングルのコールを。
ジングル。栃木県ラジオネーム最速の変態さんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、透けてる乳首が目的でファッションショーに行こうとするのはやめてよ。
細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。イルカがいるから。イルカがいるから。このコーナーでは日常会話の中で偶然言ってしまい、後から自分で思い返してみて気づいた後からダジャレをアコラジッコの皆さんに報告していただくコーナーでございます。榎谷先生、
はい、
イルカがいるから先週から始まった私発案のコーナーですが、どうですかね、
はい、い
や、みんなが日常の中でふと言ってしまったダジャレを送ってもらうっていう昭和みたいな。今音入ったかな。ジャーゲジョージの携帯が
ちょっと大きかった、
鳴るっていう。
ちょっと大きかったですね、
で私がおそらく今人を殺しそうな目をするっていう。い
やしてましたね。いや殺してましたよ、頭の中
で。危ないって。
危ないじゃね、終わってるんだよ。楽しくやっていきましょうよ。
はい、
マジで電源切っとけば。急にって連絡は急に来るものだよ。大概にして。
びっくりした。
びっくりした。もう本当にね、
すいません、お騒がせしました。
いや、もうダメだ。顔が怖い。顔が
怖いです。怖いです。
顔が怖い。
マジで
血管がすごい。顔の血管が浮き出てる。
いや、なんか怒っちゃいけないって分かってんだけど、もうわざとなんじゃないかと思って。俺怒らそうとしてるしか思えないんだよ。
妻出てます。妻が。
だってもう数が半端ないんだもん。俺こんなに怒らせようとしてくれる人初めてなんだよ。僕まあ、イルカがいるから、ダジャレのコーナーでございますが、
はい、いや
先生、なんか最近気に入ってるダジャレとかありますか。
気に入ってるダジャレ。そんなもんあるわけないだろ
う。いや、でもさ、このコーナーはこう日常生活の中でふと言ってしまったダジャレを送ってくれてますけど、
すごいコーナーですね、これは。
ぜひなんか
古典的すぎます。
ちょっと僕も先週自分で始めて、自分で聞いてみて、うん、後で昭和じゃねえんだからと思って。
昭和の初期のラジオみたいな。
ぜひですね、皆さんが気に入ってるダジャレとかもちょっと送ってほしいなと思って、なんか僕ダジャレってふっすって言える人かっこいいなと思って。あのね、トータルテンボスの藤田さんが TBS ラジオでさ、トータルテンボスのラジオの中でダジャレをすあの方すごいダジャレがすって言える。あれめちゃめちゃかっこ、ま、目の前にあるもん見てこれでダジャレ言えたりするわ
け。すごい。
だからああいうのかっこいいなと思って、俺もちょっと練習したいなと思いつつですよ。いや、はい、アコラジコの皆さんが日常の中で言ってしまったダジャレ送っていただきました。まずは千葉県ラジオネーム引き出し開け放題。野球好きの友達数人と日本代表の先発陣について予想していたときに、横浜ベイスターズファンの友達が伊能投手を評価していて、伊能投手知ってますか。
いや、聞いたことあるけど顔が出て
こない。外科 MV なんかね、気弱そうな顔してるんですよ、伊能投手って。確か社会人でだと思うんですけど。で、最初の方ベラボに打たれてたんですけど、なんかすごい調子よくなって、だんだん顔つきも凛々しくなってて、ね、私も好きな投手でございますが、伊能投手を評価していて、普段パリーグしか見ない他の友達が、伊能ってそんなにいいの伊能ってそんなにいいのと言って一瞬時間が止まりました。非常に使いにくいと思いますが成仏してあげてください。
伊能って本当にいい、
うん、言っちゃったんだね、日常生活の中で。
時止まるな、それは。
愛媛県ラジオネーム2012。飲食店に勤めてる経験を生かし、母に美味しい味噌汁の作り方を、レクチャーしている最中。
いいね。
なっ そこがミソやねんと言ってしまいました。その後すべてを悟りつつ数秒訪れた静寂を突き破りレクチャーを続けました。な、そこがミソやねんで次に野菜を入れてもらってラジオネームもっこりさん、今日の出来事です。私は実家からブドウをもらってきて帰宅し、ブドウをもらってきた、このブドウ皮ごと食べられるんだってと妻に言いました。すると妻は、おお、さっき皮なくてよかったと言いました。
おお、
買わなくてよかったと言いました、ね、最初僕もこれ文章読んだだけで分かんなかったもん、うん、買わなくてってイントネーション変えればいいけど、これ文字だとさっき買わなくてよかったって何なのかなって、うん、2人はハッとしたアコラジに送ろうということになりましたって書いてあります。なるほどね、これ気づける夫婦がすごいよ、うん、
すごい。
で気づいてさ、ハッてなってさ、これラジオに送れるっていうこの夫婦像
幸せだな。
しんどいですね。
幸せだよ。
というわけでミセスもっこりさん、この前友人との会話でタイに行きたいと言ってしまいました。でもタイに行きたいという気持ちを伝えるとき、これ以外言いようがなくないですか、成仏させてください。
タイに行きたい以外で、うん、タイに行ってみたいをタイ使ってし
まう。すごいね、そうだね、うん、
タイに行こうぜ
女性だって
女性か、
うん、考えられないね。で、まあ、いつ毎週選んでちょっと成仏させようと、うん、私が人に使って気づかれなかったら成仏だとにやってるんですけど、
うん
うん、毎第1回、第0回第1回はね、あのお母さん、私の母にやってみたんですよ。
やってたね。
私さ、この間さ、で今週も母にやろうと思ったんですよ、
うん、
したらこの間そのほらアコラジ収録終わって徹夜でライブやったりしたら、で1日フル活動したら僕風邪ひいちゃって、熱出ちゃって、それが母に移りましてですね、今母親がうなされてるんですよ、熱と風邪で。
おや、こうだね
その親を前にしてさ、レコーダーを置いて、タイにすげえ行きたいんだよねやばくない、やばくないですか。
まあやばいかもね。
でしょ。でも今週ね、ちょっと面白いなと思ったメールがこちら。ラジオネームヤンシーシモンレール法鹿児島県、家族で食事をしているときに新米が出てきたので、やっぱり新米はうまいねと母に言うと、お父さんでもそんなベタなダジャレ言わないわって言われ、とても恥ずかしかったです。シャイさん、成仏させてくださいっていただきました。
あ、
これなんかあれ、やっぱこれでもお母さんはやっぱ気づいてるわけじゃん、これ。ヤンシーシモンレール、
わかんなかった
。俺が成仏させてやろうと思って、さっきエノキア先生にやってみました。
いや、俺気づかなかったよ今も気づいてないもん。どこ
だ、やっぱり新米はうまいね。
やっぱり
新米はうまいね。
あ、これ絶対気づかんわ。
ということで、さっきエノキア先生に試してみたところの音源があります、
ね、恥ずかしいよ。
ちょっと聞いてみてください。静かにしていきますよ。この辺り弥生県ないんですか。
なんすか弥生。
あ、竹下くんが好きな。
ないんですよ、僕あの辺全然なんか分かんない
。弥生県って定食屋があるんです。僕も2回しか行ったことないけど、すごい美味しくて、でなんか今新米に変えたらしくて、またこの季節が秋 でこの間行ったんですけど、やっぱり新米うまいんですよね。
ちゃんと凝ってんの、そういうの。
そう、やっぱうまいなと思って。よかったですね。
あんだけ立派な体を持ってる人が言ってんだからね。
間違いない、うん、タケちゃん、
いい人そうですね、あの人。
いや、いい子ということで成仏になりました、おめでとう気づかないか。
なんかちょっと悔しいね
こっそりやらせていただきました、先生。
なんていやらしい男なんだ。
ということで、いつまで続くか分かりませんが
ね
えイルカがいるからのコーナー、これからもやっていきたいと思いますので、もしなんか気づいたダジャレがあればですね、ラジオアットマーク細身のシャイボーイcomに懸命にラジオって書いて送ってきてください。皆様のからのメールお待ちしております。先生、
ジングル。北海道ラジオデームバスケットカウントさんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、そんなにそわそわしなくても手を使わずに服を脱ぐ研究じゃノーベル賞取れないから大丈夫だよ。
細身のシャイボーイのアコースティックラディオ、勝手にコンプライアンス。テレビやラジオがコンプライアンスを問われる時代、このコーナーではリスナーが日常で見つけたコンプライアンス違反だと思う表現を勝手にオブラートに包んでいただいております。先生、
イエーイ、
勝手にコンプライアンスやっていきたいと思います。先生、
いいね。
これじゃあ先生が読んでみる。
いやいや、これ無理無理、もう
ちょっとやってみなよネタ読み。
しかも かわいそうだよ読まれる人がさ
では先生、じゃあこの上のやつじゃあ行ってみましょう。ラジオネームから言ってください先生。
ラジオネーム福岡県アメンボ赤いなあゆよさんからいただいた勝手にコンプライアンス、
はい、
ミランダカーというモデルさんの名前はカーの部分から車のメーカーだと思われてしまいますので、これを勝手にコンプライアンス、ミランダタバサにしましょう。
硬いな。
硬い？
もっと楽しそうに読んで大丈夫です。
ごめんごめん。
ミランダタバサ。でもこの間妹のさ部屋の前にさサマンサタバサの、
はいはい、もう一回？
カバンのあのまた違うメールだよこれ。
おお読んで読んで。
えどういうこと？ん？いや全部やりなよ。
あオッケー。
もう楽しそうにね。じゃあ、うん、じゃあ行ってみましょうか先生。じゃあお願いしますどうぞ。
なんだっけ。
じゃあ一回見本見せようか。
一回見して。
一回じゃあ見本見ましょう。はい、行きましょう。はい、ラジオネーム稲江さんからいただきました京都。ジャーキージョージさんがプレゼンされた新コーナー候補がどれも癖ありまくりなので、これを勝手にコンプライアンス。ジャーゲさん、仏道の教えを学び、座禅を組んで、ひねくれた将軍を叩き直してください。だって。
すごい。
いやこれ読み方のコーナーじゃねえか。ネタが入ってねえでしょ頭に。
コーナーでもね面白かったですよね
この間。ね、そうあのねジャーギジョージが7個新コーナー考えてくださって、それ私の今ホームページにアコラジのホームページに載ってますね、はい、それを見てですねぜひぜひあの送ってきてください。お待ちしております、はい、来週再来週かな、
ね、
にぜひあのジャーギジョージ新コーナー祭りやりたいと思いますので、はい、皆さんからメール、あのねこの木なんの木佐々木とかがものすごい送ってきてくれてて、
そうです、ね、
いやとてもいいメールが多いですね、はい、素晴らしいありがとうございます。では先生いっちゃってくださいや。
北海道、
はい、
ラジオネームバスケットカウントさんからいただいた勝手にコンプライアンス。あれ違う、
読み方が違う。いや バスケットカウントさんからいただきました。
こんな大御所の大御所のラジオネームの方は遊びさん呼んで
ます。大丈夫大丈夫、
読みましょうか。じゃあ
これであの次回嫌いなところの選手権やった時先生の票が増えるから。
あ怖い怖い。あそういう魂胆か。はい
はい、
北海道、ラジオネームバスケットカットさんからもらいました、
はい、
猫は足しか履かないはずなのに。
あ今ネタ噛んだ、せっかくアコラジックからもらったネタの目を噛んだ。
ちょっとね無理だわこれ、一回ねこれ。もう一回ダメだわこれ。
いいよもう一回、じゃあ最初から言ってみよう。
北海道バスケットカットさんからもらったもらいました猫は
何回猫って言うの。何なんだよ
ごめんなさいバスケットカットさん。猫は足しか履かないはずなのに、猫の手も借りたいってことわざはおかしい。
猫は足しか履かないはずなのに、
ね、猫は足しかないはずなのに。ダメだ本当に。やばいやばい。猫は足しか履か
おいしゃくれてるんですよ。もうしゃくれ会でも間違いを2回までだよ先生。
よし行きます。
はい、
猫は足しかないはずなのに、猫の手も借りたいってことわざはおかしいので、勝手にコンプライアンス。猫のコスプレした美人の女の助けしか借りたくないにしましょう。いや面白いネタだこれは。
じゃあどんどん行っちゃいましょう先生。
よし、はい、かいかいかい
行っちゃおう。どうぞ。
ラジオネームゆかぬばんさんからもらいました、
はい、
パソコンのキーボードを使うときエンターキーをタンとやったらと強く押して音を出す人はなんだかイライラするので、
なんつった今。
パソコンのキーボードを使うときエンターキーをタンとやたら強く押して音を出す人はなんだかイライラするので、これを勝手にコンプライアンス。そいつの指先にマシュマロをつけて音が鳴らなくしてやりましょう。
タン、ね、タン。先生この部屋パッとにパソコンないけど、パソコンって使わないの？
パソコン使わないです僕は。
あそうなんですか、はい、そっかそっかそっかそっか。
全部アナログです。
じゃあタンっていう気持ちが分かんなかった、だから今読むのが下手くそだったってこと。
あその通りです。
なるほどなるほど。はい、じゃあ先生お願いします。どうぞ。
鹿児島県、
はい、
ラジオネームヤンシーシーモンレールホーさんからいただきました。
ヤンシーシーモンレールホ
ー。風が強い日、風が強い日にスカートを履いている女性はスカートが風に煽られ下着が見えてしまう恐れがありますので、これを勝手にコンプライアンス。下着が見えた女性は僕が公然わいせつ罪と公然女神罪として認定させていただきます。ありがとうございます。ちょっとこう本当にごめんなさい。ヤンシーシーモンレールホーさん、
ヤンシーシーモンレール
ホー、おとみさんがちょっと読んであげてくれない？
ヤンシーシーヤンシーシーモンレール いや私もこれで下手だったらすげえ格好悪いよね。
いやいやいや読んでよ、
鹿児島県ラジオネームヤンシーシモレルホーさんからいただきました。風が強い日にスカートを履いている女性はスカートが風に煽られて下着が見えてしまう恐れがありますので、これを勝手にコンプライアンス。下着が見えた女性は僕が公認女神様として認定させていただきます。ありがとうございます。イエーイ、
こっち使おう。
シャイじゃあ先生、今週のラストの
バカ野郎
メールお願いします。
この野郎、
先生ラジオはあるまじき無言の
時間が、 やばいそうだね、放送事故だね。
全然ポッドキャスト関係ないからどんだけ黙ってても平気だ。
北海道ラジオネームタケシーズグッタイミさんからいただきました。ひじきは美味しいしミネラルも豊富なのにおしゃれじゃないイメージで若者たちが敬遠しがちですので、これを勝手にコンプライアンス。キャリーパンパンのつけまをひじきに変えておきましょう。
つけまでしょ。
つけまって言ったでしょ。
つけまでしょ。
つけまでしょ。
あなたつけまって言ってない。
つけまでもいいでしょ。
ステマのイントネーションで言ってる。
ごめん。
つけま、関西弁ですね。
あ、つけまって言うんだ関西は。
つけま。
ほら。
でもタケシーズグッタイミは北海道だから。
あ、そうです。あ、
失礼しました。
ということで勝手にコンプライアンス。このさ、せっかくのゲストを責めるって何なんだ。誰も来てくれなくなるわ。
嫌な番組だな。
勝手にコンプライアンス懸命に勝手とか言って、ラジオアットマーク細身のシャイボーイドットコムで皆様からのメールをお待ちしております。では先生、ジングルのコールお願いします。
ジングル。茨城県ラジオネームミーザノックさんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん性欲なきなんて言ってるのお父さんだけだよ。
細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、オーイェイ。細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、ルールールーフー。第27回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組は、本日は東京都の小平にありますえのき屋邸から細身のシャイボーイジャーゲジョージ、そしてえのき屋先生をゲストに迎えてお送りしてまいりました。えのき屋先生ありがとうございました。
いや、こちらこそどうもありがとうございました。
では最後にエンディングのコール先生お願いします。
エンディング。
暖かいシャイということで、第27回細身のシャイボーイのアコースティックラジオもとうとうエンディングに入りました。先生ありがとうございました。
いやーなかなか長かったね。
どうでしたか、アコラジ夏祭り含めると3回目のアコラジでしたが。
あ、本当ですね。
で、まあ、収録2回目ですけど、まあなんかね面白かったですけどね。
一番ねとてもいいテンションで臨めたんじゃないかと思います。
いや先生がね、やっぱまあ漫画ってやっぱ作者がどういう人かはなかなか分かんないじゃない、漫画見てるだけじゃ。
まあね、
その人がどういう喋り方するのかなって、うん、それがもしも分かってくれて、もし先生の人柄とかに、惹かれてもらったのであれば、ぜひですね、何月何日に発売の何ですか。
10月17日に発売のテキサスレディオギャング、ヒビロックブートレグです。
お願いしたいですね。ぜひアコラジック買っていただきたい。
テキサスレディオギャングだけでもお願いいたします。
ちょっとテキサスレディオギャング推しでね、この番組行きたいところでございますが、ぜひですね、いや今週末これが発表されるのが12日ですか、このアコラジが、17日に発売になりますので、
はい、
金曜日かな。
あ、金曜日だと思います、
ね、発売になりますので、
木曜日にもあんのかな、
ね、まあ、その場所場所にもよるんでしょうけど、ぜひ感想なども送ってくだされば。
おまけ漫画に、ねね、細身さんも出てますので
。あ、そうなんだ、
はい、
楽しみですね。私もまだそれは読んでないんですけども、ぜひぜひ皆さんお買い求めください。楽しみにしております。先生、第27回 MVP 誰にしましょうか。
まあ、ちょっとそうですね、ネタメールがうまく読めなかったヤンシーシーモンレールーホーさんですかね。
第27回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ MVP は鹿児島県のラジオネームヤンシーシーモンレールーホーにしたいと思います。ありがとうございます。
ありがとう。
おめでとうございます、ヤンシーシーモンレールーホー。もうそろそろね、細身のシャイタオル赤バージョン、スペシャルバージョンが完成する予定なので。
お、すごい。
完成し次第ですね、お送りさせていただきます。おめでとうございます。
はい、
ということで先生、まもなく映画も公開ですけども、
よろしくお願いします。
何よりも日比ロック第6部ですね。
そうですね、
頑張らなきゃいけないですよね。
はい、もう 秋から、年越してね、来年まで、突っ走りたいと思いますので。
そうです、ちょっと私もね、
毎週楽しみに読んでください。
楽しみですよ、毎週読ませていただきます。あとですね、ぜひ、あとはヤングジャンプ、ね、毎週買ってるよとか、 NK 赤嶋さん応援したいよって方は、ヤングジャンプって大体340円だっけ320円だっけ、まあ、そこは350円以下でございますけど、それを買ってですね、で50円切手を貼って52円か今は。
そうか。
で、アンケートですね、えなきや勝政に送ってくれると先生の守衛者での立場が、安泰にな
かなかそういう人はいないんだよ ね、 でもね。
どういうこと。
いや、なかなか送ってくる人はそうそういない。
あ、そっか、ちょっとアコラジッコだけでもですね、うん、ぜひ
読んでくれるだけでいいよ、
まあ、うん、そうですね。 でもしヤンジャ毎週買ってるよって方で、うん、その週の日々ロック素晴らしかったなと思ったら、ぜひですね、
そうそう、つまんなかったらつまんなかったで書いていいから
そう、つまんなかったで送ってくれてるらね、またそれはそれで一つの愛でございますけども、ちょっとね、頑張りましょう、お互い先生。
はい、頑張りましょう。
私もまた、で、あれがいいんですよ、日々ロック毎週やってる時はね、こう、自分も頑張んなきゃと思いますから、やっぱり。
あ、そうですか。
あ、自分もサボれねえなと。
全然サボってないですけどね、最近ね。
私、いや、まだまだですよ。
マジですか。
全然まだ、だって元気にやってるわけだから。
死んじゃいますよ。
僕は倒れたりしたらもうあれですけど、僕はもうこうやって元気にやれてるってわけですから、もうこの身を粉にして今ね、いやサラサラにそのうちになるんじゃないですかでも頑張りたいところでございますね。
頑張ってください。
私にできることであれば何でもやりますので、また何かありましたらお声がください。本当によ
ろしくお願いします。
あとはあの、ぜひあの細身のシャイボーイのアコースティックラジオ T シャツもぜひですね、先生やらしやしやすやったり
書いちゃう書いちゃう
ぜひね、また年明けて日々ロック終わった頃楽しみにしております、
ね、裏がね、裏がお父さんで、
裏がお父さんはやだ
T シャツの裏がお父さんで、
それだけ勘弁してもらえねえか
お父さんが何だろうって思う
よね。お父さん何だろうと思うかね、うん、ちょっと楽しみでございます。公開もうすぐでございますしね、本当にお体だけ気をつけてもらって、
はい、
お互いね、俺も頑張ろう、お前も頑張れの精神がまた始まりますよ、日々ロックを読みながら俺のあれがいいんですよね、本当にドキドキでございます。まあ、ワンマンもねやることにしますしたし、
あ、クリスマス、
ちょっとアコラジ冬祭りも開催できるように頑張りますし、うん、まあ、細身のシャイボーイ T シャツも発売になりましたし、で来週福田博さんがゲストに来ますし、頑張んなきゃいけないね。
うん、
どうですか先生、じゃあ最後にアコラジッキに一言お願いしますよ。
これからも細身のシャイボーイをよろしくお願いします。
えのきや先生でございました。では最後にいつもの掛け声でお別れしたいと思います。じゃあ先生、じゃあ最後にあげちゃう一言ください。まずどうぞ。
あげちゃう、
1、2、3、
シャイ、
ありがとうございました
ありがとうなってるよ、ブーブーなってるよ。じゃあ、あげさん
日々ロックブートレグテキサスレディオギャング、よろしくね、回だったね。